皆さんは死ぬまでにやりたいことなんていうのはね、ありますかって話なんですけど、まあ私もね、一応死ぬまでにやりたいことっていうのはありまして、まあ何がしたいかっていうと、まあ大したことではないんですが、まあそうだな、まあ釣りとかね、私してますから、まあ一回鯛を釣ってね、自分でお祝いしたいとかね、とか、あとは、伊集院光さんがね、俺好きなんだけども、伊集院さんが、いつも誕生日近くになるとね、上海ガニを食べに行くというのがあって、まあ俺もいつかね、上海ガニ食べたいななんて思ってね、今年ちょっと行けたらいいななんて思ってるんですけど、まあそんなね、まあ、たわいもないことですよ。死ぬまでにしたいことつってもね。なんだけど、意外と、まあやろうとしないとね、やっぱりそういう物事は進まないもんですから。で、他にもね、やりたいことあるわけ、死ぬまでに。それが、私、日本三景、ね、宮島と、あとは天の橋立と、で、松島。ね、この三つをね、日本三景と呼びますけども、日本三景を見るっていうのを、やっぱり死ぬまでにね、やりたいなと思ってまして、せっかく日本にね、生まれてきたわけなんで、その中でね、日本で、まあ、三つ、ね、もう挙げられている、まあその、景色の良さというかね、日本で三大景色の良さですよ。日本三景というぐらいですから。まあそこはね、せっかくなんで行っておきたいよなって思うわけ。で、そんなわけで私、これまではね、宮島、ね、行ったことありますし、あとは、ね、天の橋立も行ったことございます。で、まあ、今回ですね、残りの松島なんですけども、松島ちょっと行きたいなと思って、で、行って参りました。ね。というわけで、今日はですね、死ぬまでにやりたいこととして、日本三景を制覇する。その中でのラスト、ね、松島旅行に行ってきたよっていうね、ちょっとお話をしていきたいと思うんですけど、いやー、まあ、なんでこのタイミングで行ったかっていうのもよくわかんないんだけど、やっぱ思い立ったらね、まあ、すぐ行動っていうところもありますから、まあ、前々から行きたい行きたいとは思っていましたけどもね、まあ、タイミングがよくわかんないからさ、まあ、行けそうな時にね、行くっていう、まあ、それがね、一番いいのかなと思うんですけど、ただ今回、ね、私、今の仕事がですね、まあ、水曜日と土曜日休みなんですけど、だから連休がなかなか取れないんだよね。一応月に一回連休は取れるんだけど、まあ、好きな日をね、一日、まあ、指定してね、お休み取れるんですが、まあ、8月はですね、ロッキンジャパンフェスでね、一日、好きな日休んでしまったんで、なんで8月はもう、まあ普通の単休というかね、その連休ないんですよ。で、そんな中、旅行行こうと決めてしまったので、今回の仙台旅行ね、その松島、ね、仙台旅行なんですけども、日帰りとなっております。なかなかないかな、どうなんだろうね。まあ、都内の人間がだよ。まあそのね、仙台とかに住んでる人がね、まあ、松島まで見に行こうってんだったら別に日帰りでいいわけですよ。そんなね、遠くないんですから。ただ関東、ね、住んでる人が、松島に行くと、仙台に行くと、これ日帰りってなかなかね、激しいものはあるんですけど、まあ私ね、過去には台湾旅行もね、日帰りで行ってるような男ですから、まあどこでも日帰りで行けちゃいますよっていうこともね、証明したいなと思っておりますけども、ねえ、まあ、日帰りだとね、なんか時間がなくなっちゃうよねってあるけど、日帰りでも十分堪能できるんだぞっていうのもね、皆さんにお伝えしたいというところでございまして。で、一応今回ですね、もう決まっていることとかね、まあ、あるんですよ。で、決まっていることは、まず、深夜高速バスで行きますと。これが、まず一つのプランですね。うん。やっぱね、その旅費っていうのをなるべく抑えるっていうところも一つのテーマでございますんで。ね、大人になったんだから、ね、なんか豪遊しながら行けばいいじゃんっていうのがあるかもしんないけど、 そんなお金はないんですよ。ね、大人になったってね。なので、節約できるところは節約すると。まあこれがね、友達同士とかで行くんだったら、ある程度ね、なんかお金かけてもいいと思うんだけど、一人旅なんで今回ね、一人旅は本当に自分の好き勝手にできるので、だから貧乏旅行も全然問題ないというところございますから、まあ今回もまあ貧乏旅行というところはあるんですけどもね、でそんなわけで、深夜高速バスね、これを、チケット買いました。こちら片道4500円で行きは深夜高速バスで行きますと。で、帰りは、新幹線で帰りますと。いうプランになっております。行きはね、いいのよ。ちょっとぐらいね、まだ体力あるからさ。だからバスに揺られてもなんとかなるんだけど、いや、帰りもバスだと、一日ね、なんか観光だ、なんだやって、で、結構歩くと思うのよね。で、その後にバス乗ってってのもしんどすぎるから多分さ。バス何分かかると思いますか？仙台まで。6時間だよ。6時間は耐えらんないよなぁと思って帰り。だからここは新幹線にしました。ただ新幹線って高いじゃない？その東京から仙台までだって、まあ、1万円ちょっとするのよ。結構するのよね。なんだけど、事前にちょっと買うとですね、安くなりますよっていう、まあそのサービスがありまして。で、エキネットっていうね、まあ JR 東日本なのかな？ JR の、まあ、サービス使ってる人は知ってるかもしれないんですけど、エキネットっていうサービスがあって、そこで、お先に特ダネっていうね、なんかちょっともじったようなね、いうサービスがあるんだけど、これを、まあ、1ヶ月ぐらい前から予約とかできるんだけど、それするとね、30% オフで、乗車券買えるのよ。特急券っていうかね、そういうなんか合わせ技のやつが。なので、本来1万円ぐらいするものがですね、今回、ちゃんとね、その、まあ、事前に買うって言っても、それ抽選なんだよ、結構ね。抽選で当たったら買えるって感じなんだけど。で、私、当たりましたから。こちらが 30% オフで、片道7610円、なりました。新幹線で7610円安いよね、結構ね。なので、深夜高速バスと合わせてでもですね、まあ、だいたい12000円ぐらいになっておりますと。いいよね。仙台旅行の往復で12000円だったらね、片道6000円ぐらいのもんですから。まあそんな感じでちょっと貧乏旅行をね、しますよってことで。で、あともう一個、ね、チケット取って決まっているものとしては、仙台行って、ね、その後に、まあそのまま松島行くんですけど、松島で遊覧船に乗るんです。松島諸島っていうのかな、その松島のまあ、いっぱいね島があるんだけど、まあ、そこを巡るね、プラッとするそういう遊覧船が出てるんだけど、これを一応事前予約しておかないと、まあ、埋まっちゃう可能性もあるっていうのがあったので、それはちょっと時間をね、予約しておきました。なんでこの3つがもう絶対に時間は外せないよっていう決まり事。一応深夜高速バスは、8月23日火曜日の23時50分に出ますと。これ確定。そして、現地着いて朝の9時遊覧船乗りますと。これも確定。で、帰りは17時43分。これ東北新幹線のやまびこ。これも乗るの決まってますと。っていうことで、まあ、私のね、旅の始まりは、本当に深夜、ね、23時50分から始まり、帰りは、夕方、ね、仙台からは17時43分に出ますよ、という。まあ、そんなスケジュール感でやっていきますと。一応、今回の目的としては何なのっていうと、さっき言った通りね、日本三景、松島を見ると。松島を堪能するっていうのが一応今回のメイン、 メインテーマというかね、なっておりますが、まあサブテーマあります。やっぱね、旅行行ったら美味しいもの食べたい。仙台行ったら仙台名物食べたいよねっていうのがあって。なので仙台と言ったら何ですかと。牛タンだよね。やっぱり。他はわかんないもんね。まあ、あるとしたら、そのずんだ系ね。ずんだスイーツみたいなのもね、結構流行ってるから。牛タンとずんだスイーツはまあ外せないかなと。で、また外せないのがですね、あの、私ね、家系、横浜家系ラーメンがね、まあまあ、好きで、よく食べてるんですけど、その、家系ラーメンの発祥ともなっている、吉村屋っていうのはね、横浜家系ラーメン総本山、ね、吉村屋っていう店があるんですけど、まあ、ここから皆さん派生してって家系ラーメンっていうのが、まあ、誕生しているという図になってるんですが、その中でも、その吉村屋からの直系っていうのがあるんだよね。まあ、言ったらのれん分けみたいなもんだよね。そういうお店がありますと。その一つの店が、仙台にあると。横横屋っていう店があると。行かなくちゃいけないよね、と思って。で、まあ、横横屋。これも確定ですよ。あともう一個。私ね、そうやって家系ラーメン好きだよってなって話をね、よくしてるんですけど、そしたらですね、リスナーの方がですね、ツイッターで DM をくれたんだよね。パルさん家系ラーメンね、好きだと思うんですけど、仙台に住んでいる人間の、その家系ラーメンって言ったら、横横屋じゃないんですと。ラーメンビッグなんですと。ぜひパルさんにはラーメンビッグを食べていただきたいですっていうね。そんな熱い DM をいただきまして。ラーメンビッグ。ね、聞いたことないですけども、だ仙台市民の、まあ、ソウルフードと言ってもね、過言じゃないんでしょう。やっぱね、現地だからこそわかるものってあると思うんで。で、ラーメンビッグがいいという話が、そのリスナーの方だけではなくて、何人、にも言われるわけ。なんかね、このラジオ聞いてる人、なんか仙台に住んでたよって人多いんだよね、なんか知んないけどね。何人かいるのよ。だから、その人たちがね、仙台行くんだったら、ね、家系ラーメンはビッグじゃないですか、みたいな。話をくれるわけ。そんだけね、地元民、ね、元地元民が言うんだったら、ラーメンビッグね、行かざるを得ないよね、と思って。で、そんなわけで、ノルマとしてはね、その、まあ、メインは松島なんだけど、サブ、ね、サブとしては、まあ、牛タン、ずんだスイーツ、家系ラーメン横横や、家系ラーメンね、ラーメンビッグ。この、4つは何か食べなくちゃいけないなと思って。これが一応ノルマではないですけどもね、食のノルマとなっております。だからこれをどう組み立てていくかというね、ところなんだけど、いや、大変じゃない？結構ね。一日で、でも一日で通して考えたらね、別にラーメン2杯と牛タン定食とかね、食べて、ずんだスイーツ食べてて、まあ別に、朝食べて、昼食べて、夜食べてって考えればね、で、途中でね、おやつがありますよっていうだけなんでね、問題ないかと思いきや、なかなかね、そうもいかなくて。お店って大体11時に開くんだよね。だから、俺、高速バスで仙台着くじゃない。で、大体6時間ぐらい着くからさ、そうすると朝6時前ぐらいに仙台着くのよ。まだ5時台に着くんだけど、その時間に飲食店ってやってないんだよね。で、結局11時から食べ始めるしかないから、で、帰るのは17時43分だから、まあ17時にはね、店出ないといけないわけじゃん。駅に向かわないといけないから。そう考えると、6時間で、ね、6時間でラーメン2杯と牛タンと、あとスイーツ、食べないといけないという。そう考えると結構ヘビーだななんて思ってるんだけど、これはどうやって組み立てていくか。ね、それも今回の、 まあ旅行の見せどころかなと思っておりますんで。まあそんなわけでね。まあちょっと長い前置きはね、この辺にしまして、ちょっとタイトルコールをしてからね、実際の旅行どうなっていくのかというね、ことをお話ししていきたいと思いますんでね。よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは、というわけでね、まあ、ほんの前置きだけを話すつもりだったんですけどもね、すでに15分ぐらい喋ってるってことでね、これはちょっとどうなるのだ、ね、どうなるのかちょっとわかりませんけども、まあまあ、まあ一日ね、まあ仙台旅行、ね、行ってきたお話をね、ちょっとしていきたいと思いますんでね、まあよかったら最後まで聞いていただけたらと思うんですが、ね、皆さんも旅行最近でもやっぱコロナあるからね、なかなか行きづらいのもあると思うけど、ね、ちょっとこのウィズコロナって考えないといけないからね、アフターコロナっていうのはなかなかね、コロナが収まるっていうのはいつ来るかわかんないからね、ある程度まあ、コロナをね、気にしながらマスクはね外さないでね、でまあ、旅行も別にね大声出して、ね、はしゃいでねするわけでもないですから、友達とね行くわけでもなく、一人でひっそりとね行くわけですからね。まあそんなわけでね、ちょっとたまにのね、やっぱり息詰まっちゃいますから、家にずっとこもっててもね。そんなわけでね、ちょっと今回は日本三景というね美しい、まあそんな景色を見てですね、少しリラックスしてね、リフレッシュしようかなというところでございますけども、まあそんなわけで久しぶりの旅行なんだよね。もう前の旅行っていつ行ったのっていうと、多分沖縄旅行が最後なんじゃないかなって思うんだけど、沖縄旅行な、ね、いつぶりよって、またこれも1年ぐらい前だと思うんだよね。だからまあ年1ぐらいではね旅行ちょっと行きたいなと思うけどもさ、まあまあそんなわけで今回は仙台旅行ね、松島というところでございますけども、で、一応ですね、まあ、日帰り旅行ではあるんですが、結構大変なのよ。何が大変かっていうと、その、仕事がね、あるわけ。その火曜日の深夜の高速バスに乗るんだけど、火曜日は仕事があるわけ。ね、私もお昼ちょっと前ぐらいからね、仕事をして、で、夜ね、20時まで仕事があるわけですよ。8時間労働ね、9時間拘束、8時間労働あるわけです。なので20時に仕事終わってから一回家帰って、でまあ、旅行の準備とかをして、でシャワー浴びたりとかね、もろもろして、そんでまあ、深夜高速バスに乗るというね、そんなスケジュールなんで、結構もう一日働いて疲れた状態で深夜バスってね。まあ、そんなちょっと流れがあったりするんですけど。で、まあ、その日ね、まあ、予定通りですよ。まあ、深夜ね、23時50分、新宿発の高速バスに乗るために、いろいろ考えるわけなんですけど、まあ、仕事がね、特にトラブルもなく、20時に終わり、で、一回家帰ってきて。で、ご飯食べて。で、どうしようかなと。時間がまあ意外とあるんだよね。うん。で、うちから新宿のそのね、バスタっていう、そのバスターミナルがあるんだけど、新宿のバスタまでも、別に家からバスタまで、何分ぐらいだろうね。2、30分。とかで着くから、家から電車乗って、でそっから歩いてバスタとかね行ってもそんなもんなんで、言っても23時 ぐらいに家出れば間に合うわけ。だからまあ時間はね結構あって、2時間半ぐらいは時間あるんだよね、家帰ってきてから。でご飯食べて YouTube 見たりとかして、でじゃあちょっとあと旅行の準備もしなくちゃいけないなと思って、特に事前にしてないんですけど、することもないんだよね。日帰りだからさ、言ったら別にお財布と携帯持ってればいいのよ。近所出かけるのとあんま変わんないんだよね、日帰りだから。着替えとかがね別にあるわけでもないし、どっかね泊まるとかっていうこともないから、まあ言ったらあとは充電バッテリーかね、モバイルバッテリーがあれば特にいらないんだけど、でも一応なんか持ってこうかななんて思ってさ、長いんだよそのバスの時間とかもさ、バス6時間あるし、帰りの電車も2時間ぐらいあるわけよ、新幹線。だからその間ねちょっと暇じゃない？だからその間なんかできることとかね、まあ、深夜高速バスはま、寝てればいいんだけど、まあ、寝るまでね、そんな、ね、バス乗ってすぐに寝るかって言ったら寝ないわけだしさ。だからそう考えると、いろいろとね、暇つぶしのためにもなんかとかね、ま、いろいろ考えまして。なので、本当はね、手ぶらでよかったんだけど、ほぼね、ポケットの中に突っ込みはいいかなと思ったんだけど、まあ、現地でなんかね、荷物もできるかもしれないからということで、一応ちっちゃいリュック。で行きました。で中にはその充電バッテリーね、モバイルバッテリーを、仕込み、あとは現地でね、現地でっていうかその、うん、バスのね、高速バス乗ってる間とか帰りのね、新幹線の中とかでね、なんかその YouTube 見たりとか、あとなんかアニメ見たりとかね、あとなんか電子書籍読んだりとか、なんかいろいろできるかななんて思って、一応パソコンの方も持っていこうとね思って、一応パソコン忍ばせましてっていうぐらいかな。うん。だから別にいつも近所に、ね、近所のカフェに行く感覚で、まあ、旅行の準備して、あとなんか持ってったかな？そんな持ってってないよ。本当にでもそんなもん。うん。だから日帰り旅行でそのぐらい気楽でね。うん。それはそれでいいかななんて思って。で、そんなんで、ね、準備できましたと。で、YouTube 見てね、時間潰してて。したら気がつくとさ、結構時間になっててさ。23時過ぎてんのよ。やべえやべえと思って。早く行かないとね、バス乗り遅れたらこれはね残念なことになっちゃいますから。なので、家出たのが23時10分だね。ちょっと気持ちオーバーして、こっから30分ぐらいでね、そのバスタのね、そのバスターミナルのところを着いたとして、まあ、ギリギリだななんて思ってさ、まあ、大丈夫でしょうと思って、で家出てね、最寄りの駅着いて、で電車乗って新宿駅着いて、でそっから新宿駅から俺バスタって初めて使うんだよね。みんなある新宿バスタね、なんか新宿バスタってなんか必殺技っぽいけどさね、まあ新宿バスタ行きまして、でなんか4階にそのバスターミナルがあるのよ。で4階行ったらなんかね、狭い空港みたいな感じだった。初めて行ったけど、で人がめっちゃ多かったね。こんなに人いるんだっていうぐらい人がもうわんさかいて、みんな旅行行くんだと思って、しかも深夜バスでね。えだから安いからね、言ってもバスね、今回俺3列シートにしたのよ、バスだからちょっと高いのよね、4500円すんのよ。でもこれ3列シートじゃなくて4列シートとかだったら3000円とかで行けんね、多分。安い時だったらね、事前に予約してれば。3000円から3500円ぐらいで仙台まで行けちゃうから。そしたらね、やっぱ全然お買い得だもんね。お得よ。新幹線よりもね、新幹線の半額以下で行けちゃうんだから。そう考えたら、まあみんなね、バスにムラがあるのはわかるなと思うんだけどさ。 で、そんなね、なんか人混みすごいバスターミナルでさ、バス待って。で、ただね、バスのね、乗り場もね、多いのよ。だその空港みたいな感じになってるから、なんか、A エリア、B エリア、C エリア、D エリアみたいな、そのなんか4つぐらいエリアがあって。で、その中でも、A の1とか A の2とか A の3とかそういうバス停があって、いっぱいあってさ、自分がどこのバスに乗ればいいのかとかよくわかんないのよ。時刻表とかがさ、掲示板とかであってさ、それを電光掲示板見たりとかねして、あ、俺はね、仙台行くやつの23時50分のバスだから、じゃあこの A の2とか A の3とかここ行きゃいいんだな、つってね。で、調べて。で、行くわけ。ギリギリでね、そのバスターについてたとしたら、危なかったね。迷ってる、絶対。だから、やっぱりね、時間はちょっとゆとりを持ってね、行動するっていうのはね、必要よね。日常生活でも必要だけど、旅行の時はなおのことだよね。本当に必要。危ないわ、本当にね。乗れなかったら本当終わりなんでね。つうわけでね、まあ、無事、乗りまして。ね、23時50分。ね、仙台行きのね、バス、乗りまして、で、今回3列シートね、乗ったわけなんだけど、いや、狭いよ。広いのかなと思ったの、3列シートって。いや、4列シートしか知らないからさ。だからね、3列シートっていうのはどんな感じかっていうと、隣に人が座らないのよ。4列シートって、2つのシートがあって、並びであって、通路があって、で、また2つシートがあるっていうさ、いわゆる普通のバス、なんだけど。3列シートは、シートがあるじゃない。座る場所が1列あって、で、通路があって、で、真ん中に席があって、また通路があって、窓側に席があるっていう、その、3列のね、構造のバスなんだけどさ。だから横がいないのよね。その分、広々としてるというか、あと、まあ、気使わなくて済むというかね、あったりするんだけど。でもさ、やっぱ狭いね。うん。やっぱバスだな、っていう感じはある。で、俺、ね、その、バスの中で6時間暇だなと思ってさ、別に、まあ、途中寝るつもりではあるけどもね、その、夜中になったらさ。でもまだね、その0時ぐらいじゃさ、まだまだね、これからじゃんっていうね、話なんで、まあ、0時から2時だったり3時ぐらいまで起きてるかなと思ったわけ。だからその間は、なんかね、動画見たりとかさ、なんかしようかなと思ったんだけど、新幹線とかだったらさ、そのなんかテーブルとかついてんじゃん。前の座席のね、背もたれの裏とかにさ、テーブルがなんかね、ついててさ、それ使って、そこになんか物を置いたりとかできるじゃない。この3列シートのバスにテーブルついてないんだよね。だからさ、なんか何しようと。だ携帯いじるしかね、道はなくてさ。ただ携帯いじると酔うんだよね、俺ね。俺バス酔いというか乗り物酔いしちゃうから、あんまりちょっと携帯の画面見たくないなと思ってたんだけど、でもね、することもないしさ。で、寝るつもりもそんなないからすぐにさ。だからじゃあ携帯いじるか、と思って。で、携帯いじっていたら、まあまあ、出発しまして。で、出発して10分ぐらいかな。0時を迎えるわけですよ。ね、23時50分出発なんでね。で、0時迎えて、したらもうなんか、そのぐらいのタイミングで、バスの中消灯しましてですね。まあ、深夜だからね。皆さん、寝たい人もいるでしょうから。だからもう全体的に消灯して。で、まあ、起きてたい人はね、別にね、カーテンとかついてるからさ。で、みんなカーテン閉めてるから。だから、ね、別に、それで、まあ、それぞれ寝たい人は寝る。寝たくない人は寝ないみたいな感じができるんだけど。で、俺も、ずっと携帯いじるしかなくてさ。で、まあ、パズドラ、やってたかな、結局。ね。 パズドラがさ、ちょうどさ、このタイミングで、ランキングダンジョンっていうの来てて。その点数競ってね。なんか、上位 5% 以内に入ると、王冠っていうのはもらえるんだけど。それがちょうど来ててさ。でもひたすら、ね、バス乗りながら、ね、ちょっと気持ち悪くなりながら、ランキングダンジョンやったりとかね、してましたけど。で、ただね、いや、本当は俺もちょっとね、ゆっくりしたいなって思うところもあったんだけど、バスの中で。ただなんかゆっくりできない理由が一つあって、それは、ま、リクライニングとかはね、別にしてもよくてさ、後ろの人にね、倒していいですかなんつってさ、で、倒すんだけど。で、俺もね、別に倒したわけ、少し。ね、ちゃんと断って。で、少し、横たわるというかね、背もたれにちょっともたれかかったりとかするんだけど、なんかしっくりこないのよ。で、しっくりこない理由が、ちょうど頭のところに、なんかクッションみたいなのが置いてあるのよ。置いてあるっていうか、なんか、つけられてんの、後付けで。で、このクッションの位置が、俺のちょうどつむじぐらいをね、クッションするのよ。で、もっとさ、首に近いところをね、クッションしてくれれば、それはね、すごく楽だなってなると思うんだけど、ちょっとつむじあたりなのよ。もっとなんかその頭頂部あたりを、なんか抑え込んでこようとするわけ、そのクッションが。もう位置が全然違うのよと思って。もっと座高高い人用のなんかクッションの位置になってるわけ。で、邪魔だなぁと思って。もう全然リラックスできないね、それで。なんか当たるんで、頭に当たって、もう邪魔だなぁと思って。で、そんなんでさ、どうにかなんねんかなぁなんて思って。で、ならなくてさ。で、なんだかんだ1時間、2時間経って。で、もうパズドラも疲れてきちゃってさ。で、ちょっと酔ってきちゃったしさ。そろそろちょっとゆっくりしたいななんて思った時に、やっぱそのクッションが邪魔なんだよね、頭のところにある。で、それ取れねえんかなとか思ってね、いろいろいじってたんだけど、取れなくて。で、ずーっとそれをね、もうどうにかなんねえかなーって触ったんだけど、なんか、もうちょっと位置が下だったらいいのになーと思って。これ下がんねえのかなと思って、ちょっと下にグーって下げたの。さ、下がったんだよね、そのクッションが。で、ようやく、で、2時間ぐらい格闘したんだけどね、それもね。そのパズドラしながらね、2時間ぐらい格闘して、ようやくなんか首ぐらいの位置にね、クッションが移動して。あ、これだったら、ちょっとね、背もたれにかかってね、ゆったりできるかな、なんて感じになったんで。まあ良かったかななんて思ってさ。ただね、やっぱ6時間揺られるわけだよね。6時間は長い。やっぱり2時間3時間でもうちょっと飽きるというか疲れるというか、寝てればいいんだろうけど、その、寝づらいしさ、やっぱりね、そんな真横になって寝られるわけじゃないしさ、あくまでも座ってる状態で寝るわけだから、それしんどいよなと思って、6時間と思って。だから、ちょっと今更ではあるんだけど、ね、バスは4500円でしたよ。だけど、新幹線7610円だからさ、3000円追加すれば新幹線できるのよ。って考えると、やっぱ新幹線の方が良かったなと思って。2時間でね、やっぱ着くからね。で、そうやってテーブルとかもあるし、酔ったりとかもしないしね。そう考えると、3000円。まあ、でかいけどね、3000円の差は。だけど、でもこの快適さを考えたら、この3000円は全然いいだろうと。あ、元々の金額のね、新幹線の値段だったら1万円超えちゃうだろうからさ、それが往復ってなったらね、2万円超えちゃうわけなんだけど、そのね、安いチケット買えてるわけだからさ、片道ね、7610円で、往復だって1万5000円じゃない？いいんじゃない？ね、思ったりはしましたんで、ちょっと次回旅行行くってなった時には、ちょっとね、その事前にチケットを買って、で、安上がりでね、チケット取れるんであればね、新幹線、往復でちょ ちょっと新幹線乗りたいななんていうのはね、ちょっと思いましたけどもね。まあそんなね、ところでございました。で、まあまあ、することもねえななんて思って。でもまだね、その、パズドラだけじゃないんだよね。俺旅行行く、その、道中にやることが一個あって。で、それは今回はですね、その、お店選び。ね、ラーメン屋はもう決まってんだけど、牛タン屋、どこ行くかっていうのを、ちょっと決めなくちゃいけなくて。で、それはバスの中で決めようかなと思っててさ。ね、まあ、時間もいっぱいあるからさ。で、決めるんですけど、これが皆さん、仙台の牛タン屋って知ってる？その、有名な店とか。俺はあんま知らなくてさ、そういうのさ。で、なんかチェーン店とかしかわかんないじゃん、牛タン屋さんってさ。でもやっぱり地元民がね、言う、ここが、やっぱ仙台行ったら行かなくちゃいけない牛タン屋なんだよってのは、あるらしくて。で、リスナーの方からおすすめをいただいたのよ。パルさんと。ね、仙台行ったらここの牛タン屋絶対行ってくださいよと。マジおすすめですって言われたのが、味助けっていうお店なんだけど。で、味助けっていう店、名前ついてる店っていくつかあるんだけど、その中でも、味助けの分店っていうところがあって、ここがおすすめですと。いう風にリスナーの方からね、おすすめいただいたわけ。なるほどなと思って。で、まずそこが1店舗ありますと。で、そこから、ちょっと俺も調べたわけよ。ね、まあリスナーの方がおすすめするのもね、もちろん行こうかなと思いつつも、まあ自分でも一応ね、どんな店があるのかなって調べようと思ったわけ。で、味助けって、なんか、都内にもね、1店舗あるっぽくて、水道橋にあるっぽいのよ。まあ、都内でも味助けの味は食えるのかって思ったんだけど、なんかよくよく調べると、今、水道橋店は休業中らしいのよね。やっぱり仙台でしか食えねえのかと思って。で、あとは、俺のね、普通のリアルな友達が、教えてくれた店で、核っていうね、あの内閣総理大臣の核っていう感じのお店があって。で、ここは牛タンのお店で核って店なんだけど、ここはね、なんかコース料理なのかなとかが、ミシュランのなんかに乗ったらしいんだよね。うん。という、だからそれも仙台でしか食えないのかなっていうのもありまして、これ、味助けの分店行くのか、ね、その、ミシュランの各に行くのか、さあどうすると思って。すごい悩むんだよね。で、ただいろいろもうちょっと調べようと思って調べたところ、この味助け、ね、っていうのは、何やら、その仙台のその牛タン焼きっていうものの、発祥の店らしいんだよね。そうだったのかっていうことを知ってさ。だからね、いろんなね、そのチェーン店ありますよ。牛タンのネギシとかさ、利休とかね、いろいろありますけど、そうじゃねえんだと。ね、俺が言っているそのね、家系ラーメンの総本山は吉村屋なんだっていうのと一緒で、牛タンは味助けなんだという話なのよ。始まりは。で、それも調べると、その味助けっていうのは、一番創業者の人がね、佐野圭志郎っていう人がね、創業の人らしいのよ。で、この佐野圭志郎さんが、戦後、牛タンっていうものを、販売し始めてね、お店で提供し始めて、で、それが、味助けっていうお店でやったらしいんだよね。で、それをいろいろ調べたの。そしたら、今もね、味助けっていうお店はあるのよ。その、リスナーの方がおすすめしてくれたのは分店ってところなんだけど、本店があるわけ。で、味助けの本店っていうのは、今あるんですよ、創業店がね。で、ここはですね、佐野圭志郎さんの、長男の方が、 今やってるらしいの。もう佐野さん、佐野慶志郎さんはもう、亡くなられているんで、ね、その長男の人が継いでやってるんだけど、何やら、もう一個、その、いわゆるね、元祖、牛タン焼きみたいな、お店がもう一個あって。で、味助け本店じゃなくて今度、別で、うまみ助けって店があるのよ。まあ、助けは助けなんだけどね。味助けじゃなくて、うまみ助けって店があって、で、ここも、うちが元祖、ね、牛タン焼きですよ。とか言ってるわけ。なんじゃいなと、ね、思っていたらですね、この、助け、味助けに関してはですね、ちょっとなんか、お家騒動がちょっとあったっぽくて、ね、そういう感じらしいのよ。で、その味助けの本店に関しては長男がやってんだけど、味助けではない方、ね、うまみ助けの方ね、は、佐野慶志郎さんの娘婿が継いでやってるらしいのよ。で、この娘婿っていうのは、佐野慶志郎さんの一番弟子なんだって。まあ、一番弟子じゃなかったらね、娘と結婚なんてさせないと思うし、婿になんて取らないと思うから、本当に一番弟子だったんだろうなと思うわけ。どっちなんだと思って。ねえ。だから難しい話になってきたなと思って。リスナーの方がおすすめしてくれてるのは、味助けの分店。で、俺の友達がおすすめしてくれたのは、各、ね、ミシュラン。で、ただ牛タン発祥の創業店は、味助け。ね、これ長男やってます。なんだけど、一番弟子の店は、うまみ助け。ね、娘婿やってます。どこの店行けばいいんだっつって。で、またこの調べてると今度、佐野慶志郎さんの一番最初の弟子の人っていう人がいて、この人がやってる店が一流っていう店なんだけど、で、これが最初の弟子、ね、の店らしいのよね。で、さらに、佐野慶志郎さんの元で修行をして、35年、仕込みと焼き場を任されていた今井さんって人がいるらしいんだけど、この人が味助け分店今井って店やってんのよ。もうどこ行きゃいいんだよってなるじゃん。わかんなくてもう、でそれをすごい悩んでさ、もうずっとバスに揺られながらね考えてたんだけど、ちょっと難しいなって思うわけ。その当時のね、佐野慶志郎さんの味を求めるんであれば、やっぱ35年仕込みと焼き場をね任されていた、味助け分店今井なのかもしれない。だけどやっぱ血族ね、血族がやっている店っていうのもやっぱしね、やっぱ、まあ、世襲みたいなもんですからね。まあ、これはやっぱり、血縁のあるところで食べたいのもある。だ創業店。ね、お店はね、その佐野清志郎さんが働いてた店って残ってるから、そこは、長男がやってると。ただやっぱりなんかね、職人気質なのかわかんないんだけど、結構この創業店に関しては不愛想らしいんだよね。で、長男がどのぐらい修行したかとかはよくわかんないんだよ。どうなんだって思うじゃん。そうすると俺の中ではちょうど間のところで、うまみ助けは娘婿っていうことで一応血縁になってるわけじゃない。さらに一番弟子ってなってるわけだから、血縁かつ一番弟子っていうところで、うまみ助けが有力かーなんて思いながら、で、そんなんでさ、もうちょっと調べ疲れちゃって。ね。そんなお家騒動をね、まさかね、ここで調べることになると思ってなかったからさ。で、そんないろいろ調べまして。ね、まあ、牛タン一つでもない、いろんなことあるんだな、なんて思って。 で、これで一応牛タンもじゃあ、まあ、一応調べたと。あとはちょっとね、現地行って考えようと思って。で、あと、もう一個ずんだ系だよね。ずんだスイーツも調べておかないといけないと。で、ずんだスイーツも調べて。でも結局、ラーメン食べて、ラーメン食べて、牛タン食べてってなった時に、そのずんだ餅とかね、そういうのなかなかもう入んないだろうと思って。まあ、ずんだスイーツはずんだシェイクでいいかなと思って。で、ずんだシェイクを調べると、なんか一番ね、あの、有名なのが、ずんだ茶寮っていうところの、ずんだシェイクが結構、知られてるっぽくて、これは、どこだろうね。仙台駅の中とかにも、そういう、飲めるところがあったりとかして。なので、まあ、そこがね、一つ候補かなっていうところと、あとはさ、なんか、あの、スタバでさ、ご当地フラペチーノってのなんか流行った時があったじゃない。で、あれなんか調べたら、宮城の方でも、あるらしくて、宮城だっちゃ、ずんだ抹茶フラペチーノってのがあるらしいのよ。それでもいいかなと思って。やっぱ途中さ、いろんなところ行くじゃない、松島歩いたりとかさ。で、途中で疲れるだろうから、そこでね、休憩するときに、スタバがあれば、スタバでね、ずんだ抹茶フラペチーノ飲めばね、これも一応ずんだスイーツということになると思いますから。で、宮城じゃないと飲めないんでしょと思って。だからね、いいかななんて思って、まぁ、ちょっとスタバか、もしくはそのずんだ茶寮のね、ずんだシェイクか、まあ、どっちかかななんて思って。ぐらいのちょっと調べ具合でした。で、もうその辺で力尽きてさ。で、ちょっと寝ちゃって。で、起きた頃には仙台駅着いておりまして、5時40分。ちょっと早かったね。6時前に仙台駅の東口に到着しまして、ね、ちょっと長旅、ね、6時間の長旅だったんですけどもね。一応これで、まあ、無事着きまして。で、まあ、6時前だからね、お店とかも何もやってないよ。本当に。駅がね、空いてるだけでさ。もう他は何にもやってなくて、さあどうしようかなと思って。で、一応駅の周りぐるっとして、で、一つね、行きたい場所あったの、駅で。で、それが仙台駅の西口なんだけど、これなんで行きたいかっていうと、伊集院さんのラジオのハガキ職人の人で仙台駅西口集合っていう人がいるのよ。で、そういうのもあって、その人ずっとねお便り送ってる人なのよ。だから俺もちょっと仙台駅西口集合っていうね名前にあやかって西口一回行きたかったのよね。だから東口にバスは止まったんだけど、ね、ちょっとね逆サイドのね西口に行ったりとかして、あ、ここが仙台駅西口なんだと思って、集合したわと思って、達成と思って。で、そんなことしててさ、まあ時間が過ぎていくんだけど、で松島ね行こうというところなんだけど、その飲食店は11時からやるからさ、それまでね松島行って、で午前中松島で、ラーメンは11時にオープンするから、その10時30分とかね、10時40分ぐらいに、まあそのラーメン屋さんの前に着いてね、でオープンと同時にラーメン食べると、そういうまあ感じがいいなと思って、でそうすれば一応ね、まあギリギリね、その帰りの新幹線までにね、まあラーメン。ずんだとね牛タンいけるかななんて思ってさ、一応予定ではその11時にラーメン食べるじゃない、でその後だいたいラーメンって午前の部と午後の部があって、午前の部が11時から15時なのよ、で午後の部っていうのが17時からまあその終わりまでなのね。 だから11時に1店舗目食べて、2店舗目は午後の分の17時に食べて、で、速攻でダッシュで駅まで行って電車乗るみたいな。で、その間に牛タンを食べるか、もしくは牛タンは持ち帰りにして、で、新幹線の中で食べるかとかね、なんかいろいろ考えてたんだけど、まあそんな感じよね、頭の中では。で、途中でね、あのずんだ飲んだりとかいう感じなんだけどさ。なので午前中はね、飲食店空いてないので松島に行きますとね。9時には遊覧船出ちゃうからさ。で、そんなわけで、で、電車調べるとさ、6時出発の東北本線で、これで松島駅に行けるということで、あ、じゃあもうすぐね、出ちゃうなと思って、で、乗り場に行ってさ、ホームに行って、で、乗りますと。でも今便利だよね、どこ行ってもスイカがあればさ、切符買わなくて済むからさ、本当ね、ピピってやってね、それで乗れちゃうからすごい楽だなーって思うんだけど。で、そんなんで東北本線乗りまして、だいたい25分。近いよね。その、だから6時の電車に乗って、6時25分には、松島駅、到着となります。なんか他のルートもあるらしいんだけどね。仙石線っていうのもあって、この仙石線だと、40分かかるのよ。松島じゃなくてね、松島海岸っていうね、駅になるんだけど、そこ40分かかるんだけど、まあ、微妙にね、どっちも変わんないんだけどね。その遊覧船、そのね、遊覧船乗り場があるんだけど、松島の方にね。そこまで行くのに、松島駅からだと徒歩20分かかるのよ。でも松島海岸からだと6分で行くのよ。遊覧船乗り場ね。だからトータルすると、遊覧船乗り場まで行くっていうルートでだけで考えると、東北本線で行っても仙石線で行ってもあんま変わんないよっていうのはあるんですが、まあ私はね、その松島駅の方から行きまして、で、時間は結構ね、9時まで時間相当あるからさ、で、6時半ぐらいに着いたって、あと2時間半ね、フリーの時間があるんで、だから、ね、ちょっと、街をね、散策するっていう意味でも、松島駅からね、歩いて、まあ、徒歩20分かかりますけど、まあ、だらだら歩いてね、遊覧船乗り場行こうかな、なんて思って。で、松島駅着きますよ。で、電車降りるとですね、ちょっと寒いんだよね。真夏だよ。8月のね、まあ、日付も変わって24日になってるけど、24日の水曜日。気温は24度なんだよね。寒いんだよ、少しやっぱり。仙台だ、東北だからね。少し寒いなぁと思って。肌寒いでさぁねーと思ってさ。半袖で行ってっからさ。で、まあ歩いたらね、ちょっと暖かくなるのかななんて思ってさ。ね、まあだから、夏で、真夏も真夏だからね、それで24度だからね、だから冬とか行ったら激寒なんだろうなと思って。だからまあ良かったな、夏に行ってね、と思って。で、まあちょっとね、歩くわけですよ。で、歩くんだけど、ちょっと想像してたのはね、なんか、商店街みたいなところとかを練り歩いて、で、その松島のね、その観光地っていうか観光地化してるところとかがあって、そこを練り歩いていって、それで、遊覧船乗り場とかに着くのかななんて思ったんだけど、全然そんなことなくて、普通になんか国道みたいなところ歩いていくんだよね。で、国道沿いを普通に歩いてって、で、なんか途中で小学校があったりとか、なんかそういう、なんだろう、博物館みたいなのがあったりとかね。記念館みたいなあったりとかも、そういうのはまあ見れますよとなってんだけど、まあ6時半の時点でさ、まあ店なんてやってないのよね、どこもね。だからなんか外観しかわかんないんだけどさ。で、それをちょっと見ながら、横目で見ながら歩いてって、で、ちょっとね、近づくわけですよ、遊覧船乗り場にね。で、その間に海沿いを歩いたりとかしてさ、 で、松島が見えんだよね、そこでね。なんか、結構雄大な景色でさ、その、海の、ねえ、海の方に島がいっぱい並んでんだけど、なんか260個ぐらいかね、島が並んでるみたいな。それを松島と総称して呼んでるらしいんだけどさ。だから、ね、なんか、綺麗はね、綺麗だからさ、なんか、結構、いい景色。ね、いい景色ってもあれだけどさ。なんかそんな感じでさ、なんだろうね。よくね、釣りとか行くからさ、海とかよく見てんだけど、まあそうじゃないんだよね。そこを見て思うのは、なんか、ちっぽけな、なんか、いつも生きてるね。その、東京の街っていうのはさ、なんかすごい狭い、その、檻の中なんだなっていう感じ。なんか、日本っていうのはもっと広くて、世界はもっと広くて、でも自分はなんか東京っていうなんか狭いね、檻の中で暮らしてて、で、その中のさらにね、もっともっと狭いその会社とかさ、あったりとかさ。で、そういうなんか小さいところに囚われていて、なんかそこしか見えなくなってるのかなっていうのを松島を見てちょっと思うって。もっと世界は広いんだぞなんてことをねちょっと思ったりとかして、だから旅行行くともしかしたらね、まあ少なからずね、みんなそういう気持ちになるかなと思うんだけど、まあそんな感じ。だからちょっとその松島湾ねを見て、やっぱねちょっとそういう気持ちになったかななんていうところで、でまあそんな写真撮ったりとかね、いろいろしながらさ、で歩いてって、で、そんで歩いていくとさ、その、遊覧船乗り場のね、行く間に、なんか赤い橋があったのよ。で、赤い橋でなんかちょっと島渡れそうなところが一個あって、で、なんかちっちゃい島なんだけどさ。で、ちっちゃい島のところになんか建物が建ってて。で、そこ行ける感じだったから、ね、時間もね、無限にあるしさ。ね、2時間半あるしさ。だから、ね、ちょっと、暇つぶしにと思って。赤い橋渡ってみたいな。そしたらやったらさ、渡ったところ、渡る前かな、ところに、あの、重要文化財みたいな、立て札あって、五大堂って書いてあるわけ。これ、結構な、なんだろう、名物というかね、松島行ったら見とけよっていう場所の一つだったらしいんだけど、この五大堂ってのあって、これ伊達政宗が建てた、建物らしいんだけどさ。で、そこの赤い橋っていうのが、これがなんて橋だっけ？すかし橋。うん、すかし橋っていう橋で、なんか良縁を生む橋、良縁を結ぶ橋って呼ばれてるらしいのよ。あ、そうなんだ、と思って。なんて思いながら、ね、ちょっと橋渡って。で、ね、その、五大堂っていうね、その、なんかその、伊達政宗がね、建てた、すげえ古い、ね、ちょっと結構ボロボロなんだけど、ってところをさ、あ、ちょっと見ながらね、横目に見ながら、また松島のね、松島湾を見てさ、ああ、松島ね、そんな感じ。松島や、ああ松島や松島やなんてね思いながらさ、まあこのね、このなんか俳句も別にね、松尾芭蕉が言ったよみたいな感じで広まってるところありますけど、実際ね別にあの松島や、ああ松島や松島やってね、松尾芭蕉が言ったんじゃないよみたいなねっていう話もありますけどもね。でもまあ松島と言ったらね、その俳句だろうみたいなところありますからね。まあちょいちょいつぶやいちゃいますけども。で、そんなんでね、松島湾を見たりとかね、しながら、また歩いていくんだけど。で、そこで、なんか看板があってさ。で、この松島湾のね、その地図が書いてあってさ。で、地図見ると、なんかもう二つ 赤い橋があるっぽいのよ。で、一つが、その、もう過ぎちゃったわけ。歩いてきて、そう通り過ぎちゃったところに一個橋があったっぽくて、で、それ通り過ぎて、今、ね、ちょっと渡った、すかし橋。これ、渡ったわけなんだけど。で、その先、その、遊覧船乗り場をさらに越えたところに、もう一個、ね、渡れるところがあって、島に渡れる橋があって。だから、あ、じゃあそこちょっと行ってみようかな、なんて思って。まだ時間もね、7時、まだ早いんだよ、ね。9時にさ、遊覧船なんだけどさ、もうその時点でまだ7時10分とかなんだよね。あと2時間近くあるんだよ、まだ。まだまだ時間潰さなくちゃいけないから、じゃあちょっと、ね、行くか、と思って。で、もう一個島渡るか、と。で、そっちのもう一個のね、島、渡って、ね、行くためにちょっと歩いてさ、行くんだけど。で、途中で、なんか、お店があって、松島利休ってお店があって、そこはなんかいろんな、ね、飲食店とかが入ってるようなね、お店の集合体なんだけど、で、そこにスタバがあったのよ。これスタバあったら、ねえ、今日のノルマのね、一つとして、ずんだスイーツの一つ、ね、ずんだ抹茶フラペチーノ。これ一個ノルマ達成できんじゃねえかなと思って。で、見たら、スタバは朝8時からオープンなんだって。ちょうどいいじゃんと思って。まだ7時10分ぐらいだから、だからそっから、ねえ、その、もう一個の、その、島渡れる赤い橋のところ行って、で、そこを、なんかいろいろ探索した後に、戻ってきてスタバ8時に着いて、で、そこでスタバでね、ご当地フラペチーノ飲んで、ゆっくりして9時から遊覧船乗られて、みたいな。完璧だなと思って。で、そんなんでさ、じゃあちょっと後でスタバ来ようと思って。で、スタバを通り過ぎ。で、まあ街並みというかね、その風景見ながらさ、歩いてさ。で、やっぱ、街自体がね、松が多いんだよね。その松島っていうだけあって、本当に松が多くて、こんな松あるんだっていうぐらいね、なんか、街並みが全部松だなぁなんて思って。綺麗だなぁと思って。そりゃ綺麗だよね。だって、盆栽とかもさ、松の盆栽とかあるわけじゃん。それ考えたらさ、そんな盆栽になるような松が、街中にいっぱいあるわけじゃん。島とかにも全部松だったりするわけだよね。だからそりゃ綺麗だよなと思って。その和の心ね、にはすごく、まあ、響くよななんて思って。で、そんなんでさ、まあまあ街をね歩きつつ。そしたら、一応ありまして、次のスポット。もう一個の赤い橋。で、この橋が、渡月橋っていう橋で、で、なんか、渡月橋は、別名別れ橋とか、縁切り橋って言われてるらしくて、でも、かといってこれが、なんか、ね、カップルで行ったらね、別れちゃうよとか、縁切れちゃうよとかじゃなくて、その悪縁、ね、悪い縁を断つ橋らしいのよね。だからさっき言ったさ、五大道を結んでるのが、ね、すかし橋っていう、両縁を結ぶ橋があって、で、ここはね、渡月橋は、その悪縁を断つ橋っていう風になっているから、なんかね、そういう縁をね、結んだり、断ったりとかね、そういうのでいい橋だったりするから、なんかね、松島そういうスポットとしてもいいんだなぁなんて思って。で、それ渡るわけ。ね、その、渡月橋を渡るわけ。そうすると、島があるんだよね。で、この島が、お島っていう、オスの島って書いて、お島。っていうところなんだけど。で、俺あんまなんか、聞いたことはあるけど、なんだろうって思ってさ。で、島探索してるわけ。で、そうするとさ、まあ、こんな朝早い時間だからさ、 結構なそういう観光スポットだと思うのよ。さっき言った、その五大堂もそうだし、このね、お島もそうなんだけど、多分、松島の観光スポットの1位に争うようなところだと思うんだけど、一っ子一人いないんだよね。まあね、ねえ、そこまで行っても7時半とかそんなもんだからさ。だってそりゃそうだよね。だって、新幹線とかでさ、普通にね、都内からね、新幹線で松島来るって言っても、そんな早く出てないじゃん、新幹線で多分。6時ぐらいのね、電車があったとして、そっから2時間で8時に着いてみたいな感じじゃない。だから7時台とかで、松島に人いないんだよね、全く。だからもう、松島貸し切り状態でさ、お島もね、もうほぼ俺しかいないみたいな。なんか一人二人いたかなぐらいの感じ。本当に。だほぼ貸し切り状態。で、そのお島をブラブラしてさ、ね、誰もいない島をさ、ぐるぐるしてんだけど。したらさ、なんか、縦看板みたいなのあって。で、そこに書いてあった、文字が、奥の細道って書いてあるのよ。で、奥の細道、お島って書いてあって。あ、ここが、ね、松尾芭蕉のあの奥の細道の場所なんだってのを、ようやくそこで気づいてさ。それでお島って聞いたことあったんかと思って。で、ね、だから、あの、発見よ。奥の細道発見するっていうね。全くその想定してなかったからさ。だから、あ、まあ、そうだよなと思って。ねえ、その松島や、ああ松島や、松島や、みたいなさ、いう、まあその松尾芭蕉の句でもないけどもね、だったりとか、ねえ、日本三景だったりとか、で、そういうのもあったわけだから、そりゃね、奥の細道は、まああるわな、っていう話なんだけど、全くね、ここの場所だとは思ってなくて。でもね、歩いてたら普通に奥の細道見つけて、みたいな、感じで。で、そっから、ねえ、あ、ここが、ねえ、その細道なのかと思って。奥進んでいくかつって。で、進んでってさ。で、なんか、ね、行き止まりの場所行って。したら、そっから見える景色とかもね、結構綺麗でさ。これが奥の細道なのかつって。ねえ、それをちょっと体験しまして。で、まあ、そっからさらにちょっとね、戻ったりとかなんかね、して、お島をぐるぐるぐるぐる回って。やっぱね、お島から見る景色は、いいね。うん、綺麗だった、本当に。その、お島から見る、その、松島湾に浮かんでる島たちを見ると、いいよなと思って。だって、昔はさ、遊覧船とかってないわけじゃん。まあ、ね、船とかあったって、ちっちゃい船とかあったかもしんないけど、遊覧船みたいなのあるわけじゃないし、だから、やっぱ松尾芭蕉が、その、このね、景色が綺麗だななんて思っていたのは、やっぱこのお島から見た景色なんだろうね、と思って。だから、俺も松尾芭蕉と同じ景色を見てるんだななんて、ちょっと思いながらさ、歩いて。で、ね、いろんなのはありましたけどもね。まあ、あとトカゲとかもね、結構いましてね。歩いてるとトカゲが結構歩いてて。うん、自然豊かだなと思ってね。もう最近トカゲとかね、全然見たことなかったんで。なんか、丸々太ったトカゲがね、もう本当にそこら中にいたんでね。まあ、そういうのも、まあこれお島ならではかもしんないけどもね。で、そんなんで、ね、で、あと、せっかくなんでと思ってね。貸し切り状態だからさ、動画とかもね、撮れんのよ。いくらでも。なので、ちょっと奥の細道、動画撮ってまいりました。うん。誰もいないからね、奥の細道を歩くっていう動画。うん。なかなかないじゃん。まあ、それちょっとね、まあ、動画撮ってきたんでね、後でちょっと公開しようかなとも思ってますけども、まあ、そんなん撮ったりとか。で、まあ、他にもね、いろいろ散策して、で、まあ、気がつくと、もう7時50分とか、なっていたので、じゃあもうそろそろスタバが開くなと思って。で、スタバに向かってね、歩くわけですよ。で、スタバの方に着いて、ちょうど本当に8時数分、2、3分ですよ。 でもオープンしたてのスタバに行って。で、そこで、ね、ご当地フラペチーノ頼もうと思ったら、特に今そういうのやってないっぽいね。あん時はさ、昔なんか、2年ぐらい前かね、ご当地フラペチーノってのはその県とかでしか飲めませんよ、なんてのあったけど、今そうじゃなくて、他のキャンペーンやってて、なんか3つぐらい、他の土地の、ね、ご当地フラペチーノ飲めますよ、みたいなのやってて。今なんか沖縄と、なんかどっかとどっかみたいなのやってて。なんだけど、その3つのご当地フラペチーノは全部売り切れなんだって。で、特に宮城のね、その、ずんだ、ね、ずんだ抹茶フラペチーノってのもやってるわけではなく、だからやってないんだって何にも。そうなんだと思って。でももうちょっとね、休憩する気持ちで来ちゃったからと思って。普通にアイスコーヒー頼んでね。で、そこのスタバは2階もあるスタバでさ、で2階に行って、松島湾を見ながらね、コーヒーすするという、まあ、これも贅沢だななんて思いながらさ。で、でももうこっからさすがにちょっと動きたくないなと思って。ね、9時には遊覧船ね、乗んなくちゃいけないんだけど、まあ、あと1時間あるんだけど。まあ、ここはね、したら、まあ、遊覧船に乗るのは、まあ、15分ぐらい前にね、その乗り場に着けばいいかなと思ってるんで、まあ、8時半ぐらいに、ね、スタバ出るか、というところでね、松島湾見ながら、ね、コーヒーすすりながら、パズドラするっていうね。うん。パズドラのね、やっぱりランキングダンジョンやんなくちゃいけないからさ。もうそれでランキングダンジョンしまくるみたいなのもありまして。で、気がつくと、ね、もうほぼ貸し切り状態のね、スタバもね、居心地良かったんですけど。ほんとね、いいよ。その朝行くの。俺もね、なかなか早起きできないタイプの人間だけども、旅行はね、朝早いのはいいね。うん、誰もいないから。もう本当にこれに尽きるね。って思うわ。まあもちろん平日行ったのもね、もちろん良かったんだろうけど、水曜日っていうのもね。っていうのもありまして。で、そんな贅沢な空間でのね、パズドラも終わりまして。で、8時だよね。8時30分になったんで。で、もう出て。で、あとそこのね、その遊覧船乗り場の方まで行きましてですね。で、そこでチケットの方をね、もらうのよね。なんかその、チケット売り場みたいなのあるんだけど、そこの近くに行くと、なんかこんにちはみたいな言われてさ、あ、こんにちは、おはようございますみたいな言って。で、予約されてますかって言われて。してまーす。お名前教えてくださいつって。ね、パル内藤でーすつって。あ、童貞ネットのつって。そうです。ね、アートネットラジーつって。ね、まあ、そんなないんですけど、まあ、普通にね、予約してますよなんて話して。で、それで、じゃあ、遊覧船のね、じゃあ、チケット代なんですけど、つって。で、今、その、遊覧船の名前が、二王丸っていうね、名前の遊覧船なんだけど、この二王丸の、が新しくなったのかな?そういう記念の、なんか感じらしくて、本来遊覧船1500円するんだけど、キャンペーンで今1000円なんだって。で、さらに、ウェブから申し込むと、ウェブから予約するとさらに 10% オフで900円なんだって。だから本来1500円のところ900円で乗れるっていうね、そういうちょっとお得な感じになりまして。で、900円払って、で、じゃああっちのね、第三二王丸っていうね、船に乗ってくださいねって言われて。結構でかいんだよ。200人ぐらい乗るのかな?頑張れば。わからんけどね、結構でかい。うん。感じのね、船になりまして。で、一応1階と2階と、あと外が行けるらしいんだけど。で、ね、どうしようかななんて思ったんだけど、まあ、せっかくだからなと思って。で、ね、その、船の1階ってやっぱり、 海に近いからさ、その島を見ようと思ったらちょっと景色悪いんだよね。だから2階の方がいいかなと思うんだけど、2階はちょっとグリーン料金かかるんだって。で、グリーン乗車券っていうのが600円かかるのよ。でもまあ割引もね、さっきされてるし、ね、600円安くなってる実際ね。だからプラス600円払うんだから元の金額でね、2階席使えるんだったらそれでいいじゃんと思ってさ。で、グリーン車、ね、グリーン乗車券買って、で、俺は2階席の方に行きまして。1階席はまあまあ人が結構入ってて、まあ座れる状態だったんだけどね。テーブルがあって椅子があってって感じで。座れる状態でさ。で、あと2階行ったら、まあ、人はパラパラといる感じ。で、じゃあ2階来てよかったななんて思ってさ。ゆったりとね、見れるななんて思って。で、ちょっとね、出発まで10分15分ある状態だったんだけど。まあ、待ってるだけで、ね、船の中で待ってるだけで、ちょっと酔ってくるって、船酔いしてくるっていうね、ところございまして。ダメなんだよね、本当に。酔いやすいのよ、乗り物酔いね。で、特に海はね、船酔いはね、ちっちゃい船だったらね、多分耐えらんないと思うんだけど。こんだけ大きい船でもね、ちょっとこんだけ酔っちゃうんじゃ、なかなかね、大変だななんて思いながらさ。まあまあ、慣れるでしょうと思って。で、待っていまして。で、出発するわけなんだけど。で、なんかアナウンスがね、されるわけ、いろいろと、その、説明してくれるわけよね。右手に見えますのは、って。何々島でございます、って。この何々島は、って。かの有名ななんとかが、みたいな、そんな話をさ、してくれるわけよ。で、一応この遊覧船は、50分、遊覧してくれるんだって。で、そんなんでさ、一応行った遊覧船が、一応名前言っとくとですね、これが、松島島巡り観光船っていうやつで。で、第三二王丸ってね、乗ったんだけどさ。で、乗っててさ。で、いろんな説明聞きながらね、あー、そうなんだとかね、思いながら。勉強になるななんて思いながら乗って。で、あともう一個俺、この船に乗ってね、やりたかったことが一個あんだよ。それが、なんかあの写真がね載ってて、この遊覧船のホームページに。で、なんか軽食を売ってるって書いてあるのよ。で、軽食の中には、この松島湾とかってね、牡蠣が取れるんだって。で、牡蠣のおにぎり、牡蠣結びが売ってると。しかも1個200円で。これ食べたいなーと思ってたわけよ。実は。ね、だから、第3のってわかんないけど、ね、もう、サブのね、いろんな食べ歩きの中で、牡蠣結び。これも本当は一つ入ってたのよ。食べたいなと思って。で、売店行ってさ、軽食みたいなのってあるんですかって聞いて。そしたら、ここにあるやつだけなんですよって言われて、かき結びなくて。ないんだ、と。なんかそういう、ちょっと、スナックっぽいのしか売ってなくてさ。何なんだろうと思って。かき結び食いに来たのになぁ、と思って。で、後々写真見たら、ホームページの写真見たら、そのかき結びの写真のところに、冬季限定って書いてあって。夏はねえか、と思って。ね。冬限定のかき結びだったんだ、と思って。まあ、それ残念だなぁ、なんて思ってさ。で、ね、特にそういう、なかったから、おむすびみたいななかったからさ、何食べようかなと思って。そしたらなんか、炙りかきっていうのがあって、なんかパックに入っている、すごい日持ちする感じのね、かきがあったんだけど。で、炙りかきと、あと、燻製かきってなって。じゃあちょっと、で、炙りかきの方もらおうかなと思って。で、それ買って。で、それをつまみながらね、松島湾をね、見ながら、ね、優雅なね、遊覧船タイムをね、まあ、ちょっと満喫しまして。まあ、50分結構長いね。うん、長いけど、まあ、楽しめたよね。うん、で、 途中でね、結構揺れるのよ。概要に入りまして、みたいな。ね、ちょっと揺れますので、お気をつけください、みたいな流れて。結構揺れんなーと思って。こんだけ大きい、ね、船なのにこんな揺れんだと思って。ぐらい揺れてさ、酔うなーって思いながらね、まあ、牡蠣を食べながら。で、そんな中でね、いろいろ、アナウンスでね、説明とか聞いてたんだけど。したらさ、なんかさ、急に、アナウンスの人がね、なんかのね、句を読んだのよ。句なんだかなんか、ポエムなんだかわかんないけど。そしたらさ、なんか、およそ童貞って言ってたの。松尾芭蕉の、つって、なんとかあかんとかが、つって、およそ童貞、つって。なんだ、童貞かつって、童貞ネットかと思って。全然違くてさ。なんか、奥の細道なんだよね。奥の細道の、その、くじゃないけど、その文章で、松島は、ふさうっていう多分読み方じゃないんだよな。まあ、いや、ふさう、第一の興風にして、およそ童貞、成功を恥じずっていうのがあって、それをアナウンスで言ってて、あ、これで童貞っていう話をしてたんだ。まあ、なんか、役としては、松島は日本第一の良い景色であって、少しも、その中国のね、いいところで、その、童貞湖とか、西湖ってあるらしいんだけど、ね、少しも童貞湖や西湖に劣らないよっていう意味らしいんだけど、だそのぐらい、松島ってね、すごくいい景色だよっていうのを、奥の細道で松尾芭蕉は、まあ、歌ってるんだよね。で、そこで童貞って。まあ、童貞子の童貞だったんだね、ってことで。ね、また一つお勉強になったなーって思ってさ。で、そんな、ね、感じで、まあ、遊覧船もね、もうほとんど終わって。したらなんか最後にさ、他のね、この松島の、なんか、その陸地の方にね、ちょうど向かうところで、帰りのね、ぐるーっと回って、最後陸地の方向かうところで、で、右手の方に見えますのは、つってね、赤い橋がございます、つって。この長い、赤い橋は、つって。なんか200何メートルある、ね、あの橋で、つって。で、これがね、福浦橋っていう橋なんだって。福浦島っていうところに繋がっている福浦橋っていうのがその200何メートルあるっていう橋なんだけど、まあ、ここがいわゆるなんか出会い橋っていうらしいのよ。で、その松島には3つの赤い橋がありますと。で、さっきね、俺が通ってきた橋の話してんのよ。スカシ橋ね、五大道を結ぶスカシ橋と、あとは、渡月橋ね、さっきのお島結んでたね、渡月橋、そしてもう一個の橋が、その出会い橋でいう福浦橋、この三つが赤い橋としてね、松島にありますよなんて話してて、そうだったんだと思って、よかったなと思ってね、松島のね、その遊覧船乗るまで時間があって、時間つぶしでさ、その橋を渡ってたけど、そのね、有名な三つの橋の中の二つね、クリアしてたんだと思って。よかったと思って。で、無事遊覧船もね、終わりまして。で、降り立ちましたと。ね、地上に降り立つとね、ちょっとま、地面揺れてる感じしますけど。したらさ、船乗り場にさ、めっちゃ人並んでて。リアルに200人ぐらい並んでんだよね。だからさ、ね、次乗る人たちはこの人たち全員乗るんだと思うと、多分船の中ぎゅうぎゅうなんだよねと思って。だからなんか、ね、9時に船乗るのは早いかなと思ったけど、ね、一番最初に乗れてね、よかった。本当にガラガラだったから、ガラガラって言ってもあれだけど、まあそれなりに人いたけど、みんながみんな席座れる感じ。ゆとりを持って。 だったからよかったけど、多分あれ、10時出発の電車乗ってた、あ、電車じゃなくて、ね、船乗ってたら、ぎゅうぎゅうだよね、と思って。だからよかったなと思って。やっぱさっき言った通りね、その、深夜バスとかでほんと朝一番で、着いて、で、松島を堪能する。とか、それかもう一泊して、ほんと朝一番で松島来るとか。じゃないと、すげえことになるね。10時になった瞬間に、人が本当に溢れる。ぐらい、人がね、ちょっと現れたからさ。だからまあね、俺早く移動してね、よかったな、なんて思う。で、そんなんで。で、次のさ、ところなんだけどさ。まあ降りてね。で、さっきの福浦橋。どうしようかなと思って。で、っていうのも、そのさっき言ってた通り、家系ラーメンあるじゃん。この後ね、食べに行かないといけないんだけど。で、11時前に家系ラーメンに並びたいわけよ、俺としては。で、11時になった瞬間に食べて、で、そういうなんか、ね、スケジューリングで行かないとね、全部食べられないかなと思ってるからさ。って思ったんだけど、でもやっぱりせっかくね、こうやって松島来てるから、松島堪能しないと意味ないよなと思って、で、次の電車っていうのが、10時14分の、仙台行きの電車か、さらに1時間後の11時4分の電車、とどっちかなのよ。だから、福浦橋を渡ってると、もう10時14分間に合わないのよね。でも、10時14分の乗らないと、家系ラーメンは間に合わないのね、オープンにね。迷うな、どっちかなーなんて思いながら。でもまあ、いいかなと思って。ラーメン屋は逃げないと。ね。だから、ラーメン屋はもう、ね、オープンした後でもいいやと。やっぱりもう松島ってなかなか来れないから。だからこの福浦橋は渡っておこうと。だって、福浦橋は出会い橋って言うんだぜ。だからね、やっぱ出会いたいじゃんと思ってさ。今年はね、結婚するなんていう風にね、ちょっと私も掲げてますから。もうちょっと絶望的ですけど。でもわかんないからね。もう出会い橋行くことで何か変わるかもしれないから。と思って。で、出会い橋行ったわけ。したらさ、出会い橋って、なんか朝8時半から開くんだって。で、さっきの2つの橋は料金とか取られないでね、渡れたんだけど、出会い橋だけは200円取られんのよ。で、ね、その開くのも8時半からだっていう風になってて、逆に良かったなと思って。ね、その、遊覧船乗るね、時間が9時だったからさ、その前に、この出会い橋とかね、なんか遠回りして行ったりとかしてたら、ちょっとね、遠回りして行ったはいいけど、空いてないみたいな感じだったんだろうなと思って。だから、逆に、ね、その、先に俺が行った二つの橋、行って遊覧船乗って、遊覧船降りてからこのね、福浦橋に行くっていうルートが、本当に一番最適なルートだったっぽくて、よかったなぁと思って。で、それで、まあ、橋渡って、ね、200メートルぐらい歩いて、で、まあ、島を一周、ぐるっとね、軽くして、半周ぐらいかなしてね。で、景色、ちょっと見たりとかしてね。で、ちょっとね、福浦橋は謎なんだけど、福浦島ね、松がないんだよね。あんまし。ほぼないと言っても過言ではないんじゃないかな。他のね、島はね、全部松があんだけど、陸地の方も松はあるんだけど、福浦島だけなんか松がないんだよね。そこもちょっと不思議だななんて思いましたけど、まあ、そんな感じでございまして。で、まあ、福浦橋もね、堪能したんで、で、帰ろうと。ね、仙台駅の方に向かおうと思って。で、なんだかんだで、ね、11時4分のね、電車に間に合いまして、で、それ乗って、30分ですか、ぐらい揺られましてですね。で、 仙台駅ついてきました。で、こっからは、ラーメン屋、ね、巡りになるんですけど、で、横横屋に、まあ、最初に行こうと。いうところでね、その家系ラーメンつったらやっぱりね、吉村屋。吉村屋と言ったらやっぱ直系と。ね、で、直系と言ったら横横屋と。いうところでね、行ったわけなんですよ。で、着いたのが、11時47分。まあ、結構ね、まあ、駅からも歩いたりはするんでね。で、今回俺は移動は全部、電車とバス以外はね、もう歩きなんでタクシーとか使わないんでね。もう常に歩いてる。本当に、なんか休憩してるか、歩いてるか。その休憩つっても、だからご飯食べてるか、なんか食べてるか、それ以外はずっと歩いてるって感じだから、まあ何時間今回歩いたんだって感じなんだけど。で、そんなんで。で、横横屋着きまして。で、着いたはいいんだけど、まあ12時前だからね、そんな並んでたりしなかったんだけど、直系の店って、吉村屋直系っていう看板が出てんのよ。でも横横屋行ったら、その表記はなくて、ただ横浜家系ラーメン横横屋って書いてあるわけ。だから、今直系じゃないんだね。のれんは掲げられてないみたいね。昔は直系だったと思うんだけど、残念ながら今直系じゃないらしい。っていうこともあったりとかして、そっかーなんて思いながら。でもね、美味しいラーメン出してくれようと思ってさ。で、入りまして。で、普通の、ね、今回はいつもだったらね、中盛りチャーシュー麺頼むんだけど、この後いっぱい食べるもんあるからと思って、普通に並盛り。並盛りの普通のラーメン頼んで、で、出てきますと。そしたらば、まず、ね、ラーメン作ってるところで厨房とかもね、見たりとかね、テーブルの上とかも見たりするんだけど、まず、ニンニクが、普通だったらね、ニンニク、すられたニンニクがね、テーブルの上置いてあるわけ。で、直径だったら、餃子ニンニクっていう、緑色のニンニクが置いてあるんだけど、それ置いてなくて。で、すったニンニクも置いてないのよ。で、見ると、なんか、パックになってる、なんか、ニンニクってあるじゃん。なんか小分けになってるパックのニンニク、それがテーブルにいくつも置いてあって、だからこれを入れてニンニクは楽しんでねってことらしくて、まさかのパックニンニクかと思ってとかね。あと麺は境製麺じゃなかったっぽいね、見る限りとかね。そんなのをちょっとね、見たりとか、あとは麺揚げするザルは、これは平ザルだったね。その、吉村屋の直径だとね、平べったいね、ザルでね、麺揚げするんだけど、これ平ザルだったんで、その辺のイズムはね、まだ残ってるんだろうな、みたいな感じ。で、実際ラーメン食べると、パッと見はね、結構うまそうなんだよね。チー油も浮いててね、で、まあ、黄金のね、輝きをしてるわけですよ。で、ラーメンのね、スープすすると、ちょっと醤油強めのね、ラーメンで。で、まあ、海苔もビシッとしてるし、ほうれん草もね、結構美味しいし、うずらの卵なんかも乗ってたりとかしてね。まあ、チャーシューは少しね、やっぱりなんか、若干物足りない感じはあったけど、やっぱりでも、美味しい系のチャーシューで。で、言ったらちょっと、食べてくと、醤油強めの家系ラーメンって感じかな。うん。なんか、そのクリーミー豚骨系の家系ラーメンとさ、醤油強めの家系ラーメンあるけど、醤油強めだね。の方の家系ラーメンでございまして。美味しかったよ。ただわざわざ、仙台、ね、行ってまで食べるかっていうと、そのね、横横屋あるから仙台行こうぜみたいな風にはならないかなっていう感じ。うん。 まあ、家の近くにあったら行くかなみたいなところではありましたけどね。まあまあでも美味しいね、家系ラーメンでございました。まあでも美味しいって言っちゃうとね、ちょっとあれか、語弊があるかね。まあ美味しいは美味しいんだけど、そうだね、なんか俺が好きな家系ラーメントップ5に入るかつ、そういう感じではないですね。うん、家の近くにあったら行くかなぐらいの感じでございまして、でその後ね、どうしようかなと思って、ちょっと時間をね開けて、その午後の部とかでラーメンをさらにもう一杯ね、さっきねちょっとみんなに言ってましたけども、家系ラーメンのね、ラーメンビッグね、なんか仙台市民のソウルフード的なね、家系ラーメンなんだけど、これをどこのタイミングで食べるかって話なんだけど、まあその午後の部17時に食べるのか、それとも午前の部のちょうど終わりのか、終わりかけ15時ぐらいに食べるのか、もしくはこのままはしごして食べるのか、あったんだけど、お腹の具合が意外と大丈夫そうだなと思って、まあ別に朝食べてるわけじゃなくてね、牡蠣のパックみたいなやつを食べただけなんで、お腹空いてんのよね。でラーメンも並だからさ、いつもだとね、あのチャーシュー麺中盛り食べてる中でただの並ラーメンだから、ちょっと物足りないはあるのよ。だからこのままラーメンビッグいけんなと思って、で歩いて行って、まあ30分ぐらいかな歩いてね、まあ逆口の結構遠いところにあったからさ、だからそっち行って、で12時、まあ、43分ぐらいにラーメンビッグには着いたんだけど、もうちょっとだけでもちょっとね、お腹ねちょっと調整しようと思って、でなんだかんだ13時かな、10分15分ぐらいでちょっとその辺ブラブラして、じゃあ食べようと思って、13時、で仙台のね皆さんが大好きな家系ラーメン、ラーメンビッグ、こちら入りまして、そしたらね、ラーメンビッグはですね、サイズがいくつかあって、並盛りとか大盛りとかもあるんだけど、ハーフ、そのラーメンの半ってのがあって、半分の半ねってのがあって、じゃあ半かなと、普通波でもね全然いけるなと思ったんだけど、でもその後ね、まだ食うじゃん俺は、牛タンとかも残ってるから、だから牛タンをお弁当にして持ち帰るんだったらね別にいいんだけど、やっぱりそのままね食べた方がね、現地で食べた方が美味しいだろうからさ、そこのね胃袋も開けとくってなると少しでもね量を減らしたいところもあったんで、で味が分かればいいのよ、そのスープだったりとか麺とかね、量じゃなくて、だから今回ちょっとハーフにしようと思ってハーフ頼みまして、ラーメンビッグはねちょっと高い気がする、波で850円なのよ、でハーフで800円なのよ、ハーフだったら750円してほしいね、なんかね気持ち的にはせめて800円ね、ハーフで800円、そっかーと思って、まあでもそれでもね、いっぱい食べなきゃいけないんだから今日はねと思って、でハーフにしてで食べるんですけど、なんかね独自進化した家系ラーメンな感じがちょっとしたね、普通と言ったらあれなんだけど、吉村屋の流れの家系ラーメンって、まあ、トッピングとしてはチャーシューがあって、ほうれん草があって、海苔があって、話なんだけど、ここのビッグはですね、生のキャベツが乗ってます。そのトッピングのね、その海苔とほうれん草とチャーシュー、プラス、生キャベツ、なんだかわかんないけど、なんかキャベツが乗ってます。でこれキャベツは意外と合うは合う、なんだろうね、俺としてはなんだけど、結構さっぱりするのね、このキャベツが。だからライスの代わりとしてキャベツをね、そのライス食べない代わりにキャベツを食べるみたいな、そんな感じなのかなみたいなのはあって、あと肉とかもでかい。 よくあるのが、あの肉のね、ももの肉とかを、燻製してね、スモークして、で、チャーシューにして出すっていうのが結構、ね、家系ラーメンだと多いんだけど、ここは結構もう、どでかい肉が、塊でドカンってあって、で、結構煮込んであるから、ほろほろな肉なんだけど。だからなんか、そこも少し独自進化してるよね。っていうのは、肉の感じもすごい進化してるし。あと、スープに関しては、結構クリーミー系の方だね。醤油ガツンではなくて、ちょっとクリーミー寄りな方、かなーって思う。うん。俺はもう気持ちいい、クリーミーさ出すんだったら、もう、一つクリーミーでもよかったかもしれない。で、そこにもうちょっとその醤油をちょっと追加してもらえると好きなタイプの家系になるかなと思ったけど、まあちょっとそこもね、うん、まあ家の近くにあったら行くかなと思うけど、ちょっと高いかな、うん、値段もねやっぱり評価に入りますから。で、食べまして、うん、でも気持ちは分かった。なんか仙台の人がやっぱ押す家系ラーメンっていうのでこのビッグを出すっていうのはなんかわかる気はする。その独自進化して、その街と一緒に進化してった感じがちょっとなんかあるよね。だからその横横屋はその王道な家系なんだろうけど、こっちはね、ラーメンビッグはなんかちょっとクリーミーな感じがしてね、また少し違った感じがするので、まあ、これはこれでね、一つなのかなっていう感じはしました。で、そんなんで、ラーメン2杯これ食べまして。で、どうしよっかなと思って、一回、じゃあ、休憩だと思って。で、その休憩って何すんのって言ったら、今度は、ずんだだよね。ずんだスイーツを、ちょっと食べないといけないっていうことなんだけど、さっきね、スタバの方で、ずんだのフラペチーノは売ってなかったんで、まあもう、これでね、スタバはないと。したらやっぱり、そのずんだ茶寮ってところのね、ずんだシェイク。これをちょっと休憩代わりに飲もうかなと思って。で、これは仙台駅にあるって話だったんで、仙台駅行きまして。で、仙台駅の3階かな?にあるということだったんで、ね、そこ行きまして、で、まあいろいろ物色しててさ、で、あ、ここだここだっつって見つけたんだけど、ちょっとなんかどうしようかなと思って、もうちょっとなんかぐるっと回ってからね、シェイク飲もうかななんて、まだちょっとお腹もね、まだいっぱいだったから、で、ちょっと本屋さんがあったから本屋さん行って、で、本見てたんだけど。なんかお腹痛くなってきちゃって、やっぱ急になんかね、なんかラーメンをね2杯食べたらちょっとお腹ね、ちょっと下しちゃったみたいでね、お腹痛くなっちゃって、でトイレね、まあすぐトイレあったからさ、でトイレ行ってさ、でもうピーピーなわけよ、おかしいなーと思って、なんか旅行行くといつもなんかお腹下してんなーと思って、そんでまあトイレもね無事済んで、まあ出すもん出したから、じゃあずんだシェイク飲むかと。で、ずんだシェイクね、これずんだ茶寮ってところのずんだシェイク飲みまして、なんかねすごいずんだだったね。そのずんだってね、その豆をさ、あれ何、枝豆なんかがなんか結構すられていてさ、でそれをねなんか餅と一緒に食べたりとか、まあ、する、ずんだ餅ってね、言ったりすると思うんだけど。で、ずんだシェイクは、その豆をすりつぶしたやつと、あと、普通のシェイク、ミルクシェイクかな、が、その混ぜられてて、で、それを飲むんだけど、結構、荒い感じでね、豆をね、その引いてたりするから、皮とかも残ってんだよね、豆のね。 だからシェイクをすすると、豆が、豆感がすごくて、皮とか、その結構粗くなってる豆だったりとか、そういうのが結構口の中入ってきて、すごいずんだなのよね。ずんだとミルクみたいな。結構美味しいの。これも330円ぐらいかな。普通のサイズで。だから結構、ね、ちょっと一休みするとき、ね、ずんだシェイク飲むのはね、結構いいんじゃないかなって思うし、ね、普通にイートインスペースもあったから、そこでゆっくりね、飲めるんで、で、仙台駅の中にあるんでね、まあ、これを結構、ね、おすすめなんじゃないかななんて思いましたけどもね。ただ、やっぱりお腹痛いときに、シェイク飲むもんじゃないなみたいなところもあるんで、ずんだシェイク飲んだ後ですね、またすぐお腹下しちゃって、すぐトイレ駆け込むんですけど、まあ日本なんでね、トイレいくらでもあるんでね、ありがてえなーと思って、でトイレ行きまして、でまあ本当に出すもん出して、もうこれで落ち着いたなみたいなところで、でこの時点でなんだかんだね、ブラブラしてて、まあ14時半ぐらいなってんのよ。そのラーメンビッグもね、1時ぐらいに食べて、でそっからね、本屋さん行ったりとか、ずんだシェイク飲んだりとかして、もう14時半ぐらいになってる、気がつけば。もう意外と牛タンももういけるかなと思って、行ったらいけるかななんて思ってさ、もう持ち帰りにしようかね、その場で食べようか迷ってたけど、食べて帰れんなこれと思って、でなんか牛タンの店って結構同じ場所に集まってるっぽいのよ。だからまずそっちの方行ってみようと思って。ね、その味助けと旨味助け。まあ他にもね、いくつかありましたけど、まあちょっと見てみようと思って。で、そのエリアに行くんだけど、その牛タン屋さんエリアっていうのが、なんか風俗街なんだよね。わかんないんだけど、まあこれ風俗街あってんのかわかんないんだけど、普通に無料案内所とかもあったりとかして、でなんかソープとかね、うん、書いてあってさ、だからあ、そういうエリアなんだと思って、そこで牛タン発祥してんだと思ってさ、まあそんなんなんだけどさ、で私。結局じゃあ牛タン屋どうすんのって話なんだけど、迷ってました、でも決めましたと。結局やっぱりさっきちょっと言った通り、うまみ助けね、ほんとはリスナーの方が一番最初におすすめしてもらった味助け分店ね、気になってました。だけどやっぱり調べていくうちにお家騒動があって、でその創業の店味助け、これも気になってましたけど、まあ、これは長男がやってて不愛想らしいっていう、ね、話、そう考えるとやっぱり一番弟子の味、これがいいんじゃねえかなとね、やっぱりその一番弟子の味食べてこそっていうところもあるから、だから旨味助けに行こうと思って、でね、娘婿がやってる店ですよ。行こうってなって。で、なんか、平日とかでもよ、もうちょうどお昼ぐらいだとめっちゃ並んでるらしいのよね。で、休日だったらもうずっとどこでも、ね、どのタイミングでも並んでるらしいんだけど、俺が行ったのが、平日の15時半ぐらいなわけよ。だから人が並んでなくて、普通に並ばずに入れてさ、よかったーと思って。で、入って、で、注文するわけなんだけど、なんかね、牛タンもいくつかセットがあって、牛タン4枚のセットと5枚と6枚とみたいなのあるんだけど、牛タン4枚で1700円ぐらい。結構ね、今牛タンも高騰してるし、で、現地で食べるってのもあるし、ボリュームとかも考えると、おそらくね、一番いい価格帯なんじゃないかなと思って。 他のタスケグループで食べると多分ね、4枚で2000円とかしちゃうと思うんだよね、普通に。そう、1700円というところで。で、この旨味タスケね、の方は、まあ、そんなんで。で、ちょうど俺、カウンター席通してもらってさ、そしたら、目の前で炭火で焼いてくれてさ。で、ただ、焼いてる人が、そのね、一番弟子の娘婿の人だったらもう結構ね、おじさんっていうか おじいさんに近くてもいいじゃない？なんか若い人が焼いてんのよね。あれと思って。一番弟子じゃねえのか焼いてんのかと思って。ね、もしかしたら一番弟子の人のね、その娘婿の、その子供とかがやってんのかわかんないね、今ね。それか本当に一番弟子の人がまだやって、若返ってんのかもしんないんだけど、ね、年取らないタイプの人かもしんないんだけど、多分ね、その世代交代してるんじゃないかなと思うんで、ちょうどね。でも、まあまあ、ね、それも修行してのものだと思うんで、一番弟子の味をね、引き継いでると思うんで、まあそれでね、美味しくいただこうと思うんです。でも結構すぐ出てきたね。炭火でね、もうがっつり火焚いてるから、もうすぐ火が通って、もう席座ってほんと5分ぐらいでね、出てきたんですけど、で、麦飯と、牛タン4枚と、で、そこにね、なんか、青菜っぽい漬物が置いてあったりとか、あと、辛味噌みたいなの置いてあったりとかね、あとは、テールスープ、ね、それも出てきたりとかして、で、食べるわけですよ。牛タンうまいね。やっぱり、こんなになんか炭火で焼いているっていう感じの牛タン食べたことなかったんで、まあ、言ったらね、イメージってやっぱりネギシなんでね。我らは。我らネギシのイメージが強いと思うんだけど、牛タンっていうと。やっぱり炭火で、直火で、なんか目の前で焼いて、で、さっとすぐ出してくれるみたいな牛タンはやっぱりちょっと違うね。うん。ほんと香ばしくてね。で、サクサクしとる感じ。美味しかったね、結構ね。ボリュームもあったし、4枚って少ないんじゃないと思ったんだけど、結構大きめの牛タンなのよ。それが4枚だから、いや、結構ボリュームあんぞと思って。5枚とかはちょっと多いぞ、みたいな感じだからさ。よかったなと思って。で、焼きたてでほんとうまくてさ。だから、安いし、まあ高いけど、先端だけは高いんだけど、ボリュームとか、そういうのもいろいろ考えると、安いし、量多いし、で、焼きたてでうまいしっていう、なんか本当に三拍子揃った感じ。で、いいなと思って。うまみ助け。ありだなと思って。だからこれがね、食べ比べで今度、で、もし仙台行くことがあったら、うまみ助けじゃなくてね、この味助け行って、で、今度味助けの本店行ったらね、この分店行ってみたいな。で、分店も行ったらね、今度今井に行ってとかね、角に行ってとかね、いろいろ行けるんでね、もうその牛タン巡りでももう楽しめるねっていうところなんだけど。まあ、今回はね、一番弟子の娘婿がやってるね、うまみ助けに行ってきましたけども。で、なんか、味助け本店もですね、そのうまみ助けの店から、多分ね、50メートルぐらい、先に、店があって。全然離れてないんだよね、店がね。本当に近くに置い、店が立っててさ。だこの辺もな、なんか、いろいろあるんだろうなと思って、お家騒動でね。うん。言ってもね、娘婿なんだからね。だからまあ、いろいろあんだななんて思いながら。で、そんなんで、美味しく、ね。まあ、牛タンはね、罪ないんでね。うん、美味しくいただいた方がいいんで。で、食べてさ。で、そんなんで、まあ、一通りノルマはね、達成したかなーなんて、思いまして。で、この後、なんか、もう一箇所ぐらいどっか行けるかなと思ったんだけど、まあ、食べたタイミングで14時ぐらいだった、16時か。16時ぐらいで、17時には、駅に戻りてえと。ね、駅に戻ってね、ちょっと、 なんだろう、お土産買ったりとかね、したいなと思ったから、ちょっとあと1時間ぐらいしかないから、まあ微妙に何にもできねえなと思って。なんか仙台には、仙台大観音っていうのがあるらしくて、めちゃめちゃでかい観音様がいるらしいんだよね。なんかもうラスボスみたいな感じのでかさの。あ、それも見たいなと思ったんだけど、ちょっとね、バスで移動したりとかあるらしいんで、ちょっとまあ時間も見えないからね。時間読めないんで、ちょっと今回はね、あの仙台大観音は、まあ、今回諦めて。あとま、1時間ぐらいはね、ちょっとゆったりしようと思って。で、やっぱりなんか家系食べて、家系食べて、牛タン食べてさ、結構しょっぱいのは続いてさ、喉乾いちゃって。喉カラッカラなんだよ、なんかね。しかもずっと歩いてるから。なんで、ちょっと、ね、ゆっくりしようと思って、普通にマック、ね、マクドナルド行ってさ、そこでね、ちょっとソフトドリンクを飲みながらパズドラしてさ。で、ちょっと休憩して。で、まあ、ゆっくりして、じゃそろそろ、ね、もう17時ぐらいになるからさ。じゃあもうそれで駅行ってね、お土産買って帰ろうと。で、駅行く道中でね、すみませんって声かけられてさ。なんだろうと。三越ってどっちですかって言われて。すいません、ちょっと地元の人間じゃないんでわかんないっすってね。で、残念ながらちょっと答えられなかったんだけど、すごいね、なんかね、旅行先でも道聞かれるっていうね。俺どこ行っても道聞かれんだけどさ、まさか俺仙台で道聞かれると思わなかったね。地元民っぽかったんかな。まあ、荷物も少ないからな、リュックしか背負ってないからそうかもしんないけどさ、ねえ、なんかこの人地理に強そうっていう風に見えんのかね。そんなことはないんだけど。で、そんなんですいません。ね、地元民じゃないんでわかんないです。って、あ、そうなんですね。すいませんでした。ね、なんか話があって、で、まあ、普通に駅の方を向かいましてですね。で、お土産買って、まあ帰ると。いう感じでね。まあ無事、新幹線の方にも乗りまして、7時、17時43分のね、新幹線ということでね。まあ、結構ギリギリまでね、お土産迷ったりとかもしたんだけど。で、それで買ってさ。で、無事。ね、大丈夫だったんですけど。ただ、一個問題は、ね、その、旨味助けで食べた牛タンなんだけど、いや、美味しかったのよ。ただ、目の前で炭火で焼いてくれたからさ、なんか服がめっちゃ炭火の匂いすんのよ。バーベキューした後みたいな匂いすんのよ。それでこれ電車乗んのか新幹線乗んのかみたいな感じでさ、隣の人に悪いなーとか思って、したら隣の人さ、なんか女性でさ、なんかね、やっぱそういう匂いとかに厳しいじゃない。だからなんかもうこの人炭火臭いわねとか思いながらね、これ2時間一緒に乗るのかと思って、ちょっと震えながらね乗ってましたけど、まあ、そんな感じのね、仙台行ってきましたって話なんだけどさ。で、まあ、無事ね、17時43分の電車乗って、2時間ぐらいでね、帰ってきまして。で、まあ、なんか、普通に終わった感じかな、無事帰ってこれてね。だからね、今回仙台旅行、ね、まあ、これで仙台旅行のお話終わりなんですけど、良かったよ、総合的にはね。松島がやっぱ一番良かったかな。そのラーメンは正直、横横屋もラーメンビッグもまあまあね、近所にあったら行くかなっていうぐらいだけど、その感動するっていうレベルでは正直なかったかなと。ね、感動するレベルのねラーメンはやっぱ食べたことあるから、やっぱそこに達しないとね、なかなかってあるんで、ハードル高くなっちゃってんだけど。あ、だけど、その、ね、仙台にしか食べられないね、仙台でしか食べられないラーメンってところもあるから、本当に貴重なね、食事ができたなと思うし。で、ね、その、助け、ね、牛タンの方の助けの方に関しても、ね、いろいろと、 まあ、どこに行こうかなって迷った結果ね、うん、今回はうまみ助けに行きましたけど、ね、そこでも牛タンすごい美味しかったし。で、今改めてね、ちょっとネギシとか行ってね、ちょっと違いを、利休とか行ってね、違いをね、感じたいなと思いますけども。でもやっぱ、目の前で焼いてくれたのはすごく美味しかったなと思って。香ばしくてね、うん、牛タン美味しいなと思って。っていう感じ。でもやっぱり松島だね。なんと言っても、その朝一番で行けたことっていうのが良かった。昔もね、広島、その宮島行った時もそうなんだけど、朝ほんと6時とかに朝起きて、そんでなんかホテルのね、周りとかでも散歩すると、すごい気持ちいいんだよね、なんかね。それと一緒なんだよね、と思って。だから人がいないところで、観光地なんだけど朝早いことにより人がいなくて貸し切りみたいになるっていう状態が多分好きなんだよね。だから今回の松島本当にそういうタイミングで行けたから多分ないと思うよ。奥の細道を誰も人がいないところで動画撮影するとか本当ありえないね状況だと思うんで、ね、本当人は一人とか二人もいなかったね。一人しかいなかった気すんな。俺以外にもう一人なんか、ちょこっといた気がすんだけど。そのぐらいだったから。そんなのも絶対ないだろうし。でね、なんかそのタイミングとかもあんまわかんなかったけど、そのね、松島には赤い三つの橋がありますみたいなさ。で、たまたま、ね、三つの橋、今回ね、行けたけどさ。それもあんまり前情報なくてね、それも行けたからさ。それもでも、ねえ、早めに行ったからこそ時間があって、あ、どっか渡れるところあんのかなーって見てて、渡れたからみたいな、渡ったみたいな。ねえ、そんな感じでもあったからね。だからなんか、全部が全部、ね、松島に関しては巡り合わせというかね、流れも良かったんで。だからなんか、ある程度ね、松島の方は堪能できたなと思って。まあ、それはすごい良かったななんて思ってますけど。だから、ね、これで、まあ、日本三景。宮島、天の橋立、松島。まあ、コンプリートということなんですけど。ただ若干ね、半コンプリートなんだよね。っていうのは、宮島は結構堪能したのよ。で、松島も堪能したのよ。ただ、天の橋立は堪能してないのよ、全く。なので、ちょっと、次、ね、まだ、まあ、旅行はね、いくらでもね、まあ、年一回ぐらいはね、どっか行きたいなと思うんで、まあ、近いうち、まあ、5年以内ぐらいでね、また天の橋立ちょっともう一回リベンジしてね、ちょっと堪能したいなとは思っておりますけどもね。まあ、その時はちょっと、一泊二日だな。で、はい、本当に朝の早いタイミングで、誰もいないタイミングでね、天の橋立ち行って、で、誰もいない状態で貸し切り状態でね、堪能するっていう。そんな贅沢がね、できたらいいな、なんてね、ちょっと思っておりますけどもね。まあ、そんな、ね、お話でございましたけどもね。じゃあ、そんなんで、ね、もうお時間、2時間経ってしまいましたね。気がつけば。今日あるんですよ。他にもお話。1個していいですか？他にもあんだけど、まあまあ、1個にしましょう。深田栄美。ね。仙台旅行の後に全然違う話なんだって話なんだけど。ね、セクシー女優の深田栄美さん、ご存知でしょうか？私もね、ちょこちょことね、動画は拝見してるんですけどもね。なんか深田栄美さんがちょっとイベントをするっていう話らしくて、俺全然知らなくて。で、8月28日の1時ぐらいにね、だからなんか土曜日だったんだけど、土曜日休みでさ、で釣り行ってて、で釣り帰ってきて寝ちゃってて、で気がついたらなんか深夜になってて、深夜1時だったのよ。でも次の日仕事だーと思って。で、一応起きてさ、やばいこんな時間まで寝ちゃったーと思って、でもまた寝なくちゃと思ってさ。思ったんだけど、たまたまそこでツイッター見たのよ。したら、リスナーの方何人からか、 パルさんと、今こんなのやってますよっていうね、ツイートだったりとか DM とかが来てて、で何やってんだと思って、で見たら深田栄美さんが24時間テレビの裏で24時間テレビ、ハグは地球を救う、世界で一番抱かれるプロジェクトってのをやってるらしくて、でなんかその24時間深田エイミーがなんか来てくれた人に対してハグをするっていうね企画らしいのよ。これがなんか深田エイミーチャンネル、 YouTube のチャンネルが100万人突破記念らしいんだけど、でなんかそんな企画をやってますよ、パルさんぜひちょっと行ってみてくださいと。でちなみにやってる場所は渋谷なんでって言われてさ、何やってんだと思ってさ、そうか、ちょうど24時間テレビやってんだななんて思ってさ、でいろいろ調べたところ、なんか渋谷のなんかね、Cシャバーがあるんだけど、渋谷にある、場所がですね、ザ・シーシャハウス渋谷店ってところで、これね、昔はね、多分俺の記憶なんだけど、そのなんか相席ラウンジみたいな店だったのよ。なんだけど、いつの間にか、このザ・シーシャハウスってなってて、で、これはね、なんか、日本最大級の大きさのシーシャバーなんだよね。っていうのも、俺なんか、その前とかたまに通ってたからさ、見ててさ、あそこでやってんだと思って。近いなと思って。どの辺かっていうと、ちょうどね、渋谷の東急ハンズ、ちょっとセンター街抜けたあたりだね、の方にあるんだけど、そこでやってると。いうことで、で、24時間やってんだって。その金曜日の18時から始まって、土曜日の18時から始まって、日曜日の18時までの24時間やるんだって。だから、ねえ、まだ深夜1時だからさ、まだやってんのよ。でも俺次の日仕事なのよ、普通に。どうするかなーと思って。でも懐かしいのはやっぱりこの24時間テレビの裏でやってたようなね企画で、24時間のおっぱい募金って昔やってたんだよね。で、それ行った記憶もあるから、これはちょっと深田栄美とハグする、悪くないなぁと思ってさ。で、ちょっと行ってみっかと思って。で、その日さ、まだ、釣り行った帰りのね、そのまんまの格好で寝ちゃってたから、もう磯臭いからさ、だからもうシャワー浴びなきゃと思って。で、シャワー浴びて、な、風俗行くみたいだよね、なんかね。風俗行く前俺シャワー浴びんで一回ね。なので、ね、シャワー浴びて。で、髪の毛とかもね、セットしたりとかして。じゃあ行くかと思って。でも歩いて行くのもだるいから、行くのもだるいし、帰りもだるいから、もうチャリで行こうと思って。で、チャリで行ってさ。で、東急ハンズ近くのね、駐輪場があるからそこに止めて、で店の前っていうかね、まあ前まで行くんですよ。そうするとめっちゃ人並んでんのよ。まあリアルにこれわかんないで、俺の感覚だけど500人ぐらい並んでんのよ。やっべえ並んでんなと思って、で、一応最後尾はこちら、みたいに乗ってるわけ。で、そっちの方行ってさ、で、一応並ぶだけ並ぼうと思って、並んだらさ、で、後ろの方でさ、なんか喋ってる声聞こえるんだけど、4時間待ちとかって話で聞こえんのよ。4時間待つのこれ、と思って。もうだって、チャリで今着いたタイミングが深夜の2時なのよ。で、1時に起きて、シャワー浴びて2時に着いたんだけど、さすがにさ、もう終電も終わってるしさ、人少ないかと思ったわけ。だからこそチャレンジね、しようかと思ったんだけど、それでも500人ぐらいいるわけじゃん。 これちょっと無理だぞ。しかも4時間ってと思って。朝6時になっちゃうじゃんと思って。6時にハグしてもらって家帰ってきて、そんで寝て、ねえ、仕事行くのちょっとしんどすぎるだろうと思いながらもさ。まあ、なんとかね、ちょっと、もう頑張るかと思って。で、並んで。で、目の前に並んでる人がさ、海外の人3人組なんだけど、なんか、ちょっと東南アジア系なんだけどさ、なんかもう一人は、もう靴脱いじゃってて。靴脱いで靴の上に座ったりとかして、で、列が動くと、そのまま裸足で歩いてって、で、また靴の上に座ってみたいなのを繰り返してる人でさ、なんか、ねえ、すごいなーって、で、思ったりとかしつつ、で、後ろは後ろで、なんか、女の子、3人組とかなのかな？多分20歳ぐらいの女の子3人組で並んでんのよ。で、そしたらなんか酔っ払った男3人組みたいなのが、寄ってきて、これ何の列？とか言って。で、深田エイミーとハグできるみたいな列なんだよって話をしててさ、そのパリピ同士が。で、あ、そうなんだ、つって。で、深田エイミーって誰？みたいな話を男がしてて。ね、まあ、若い男は分からんのかね、深田エイミーをね。で、そんなんでさ、じゃあちょっと俺たちも並んでみようかな、とか言って。並んで。で、もう後ろもパリピが、その瞬間に出会ったパリピ同士でずっと盛り上がってんの話。てかむしろそこしか盛り上がってないのよ。他の列の並んでる人誰も別に盛り上がってないのに、本当に俺の後ろの奴らだけが盛り上がってて、うるせえなーと思って。でなんかね、誰となんかやったやらないとかさ、ね、彼氏とホテル行った話とかさ、ね、友達、彼氏となんかそのダブルデート的な感じで2対2でホテル行ったとかさ、なんかよくわかんねえ話してんなとかさ、セフレがどうだとかさ、なんかもうよくわかんねえ話してるわけ。なんだこりゃと思ってさ、ね、目の前にはさ、もう裸足の外国人だしさ、ね、後ろにはパリピ、その場で知り合ったパリピ同士がさ、そんななんかいかがわしい話で盛り上がってるしさ、なんだこれと思って、まあいいやと思ってさ。で、なんだかんだ、時間待ってさ。で、まあ2時から並びましてね。で、3時になった時点で、1時間経って。そしたらなんか、ラファエルっているじゃない？ラファさん。ラファさんが、なんか、皆さん並んでますけどね、そろそろね、進んでいきますからって。我慢して頑張ってくださいみたいな。って言ってさ、登場したわけよ。列に並んでるね、俺たちに向かってそういう話してくるのよ。でもね、声がね、本物っぽかったんだよね。だから本物のラファさんが、なんか、ね、そうやって遊びに来たのかなとか思って。それなんか後々見たら、なんか運営してたっぽいんだよね。なんかね、わかんないんだけど、これは。後でちょっと知ることになると思うんだけど。そうなんか、中に入ったら、ラファさんいて、普通に。で、なんかスタッフとしてなんか動いてたから、あ、本物のラファさんだったんかなみたいな、とこだったんだけど。いや、そんなんでね、まあ、3時ぐらいの時点でラファさん登場したりとか。で、4時になったら、なんかちょっと雨降ってきちゃって。しんどいなと思って。で、そっからもう少ししてね、4時45分。で、ようやく入場できる感じで。でも、約3時間ぐらい。で、2時間45分ぐらいで入れたから、もう4時間はかかんなかったからよかったんだけどさ。まあ、待ってる間はね、ずっとパズドラしてね、待ちましたけどもね。で、そんなんで。で、2時間45分経って。で、なんかね、まず未成年は入れないらしいのよ。あと、身分証明書が必要だと。なので、私も一応持ってたからね、成人もしてますし、ね、ダブル成人してますし、私ね。で、身分証もね、普通に、運転免許証とか持ってたから、よかったと思って。で、そんなんで、あとは、 ポケットに入ってる荷物とかも出してね、ボディチェックとかしてさ。で、そんなんで中入って。で、そうね。まあ、中は、まあ、そんなね、並ばずに、スイスイ進んでってさ。で、ハグ、ね、のするタイミングになるんだけど、なんか、無料でもハグはしてもらえるんだけど、お金を払うと、まあ、お布施だよね。お布施を払うと、一瞬写真撮れたりとか、するっていうのがあって、1000円払うとね、写真撮れんだって。じゃあ記念に俺深田栄美と写真撮ろうと思って。で、1000円ね、渡してさ。で、お布施を払って。で、写真撮れます券もらってね。で、それで、スタッフの人に写真撮ってもらうんだけど。で、ルールとしては、こっちからハグしちゃいけないというのがあって、だから男側っていうかね、そのお客さん側は後ろで手を組むと、そうすると深田栄美がハグしに来てくれるというね、そういう流れなんだけど、で横からね写真撮ってもらえるから、抱きついてもらったら横を向いて写真撮ってもらうみたいな感じでなるんだけど、で深田栄美はね、その日は浴衣姿でした。なんかね、他にもチャイナドレスだったりとかバニーガールとかね、いろいろあるらしいんだけど、俺が行った時は浴衣でしたね。で、俺も思ったのよ。せっかくね、深田栄美がハグしてくれるっていうんだからさ、ハグしてもらった瞬間に、ね、なんか、なんだろう、その、ハグすると、まあ、当たるところは当たるわけじゃん。おっぱいだったりとか。おっぱいを堪能するのか、もしくは深田栄美の匂いを嗅ぐのか、ねえ、なんか、何かしら脳裏に焼き付けたいと思うじゃん。顔をね、凝視するとかでもいいし。でもなんかね、どれもできなかった。緊張しちゃって。目の前に立ったらさ、あ、どうしよう。で、腕、ねえ、手を後ろに組まなきゃと。組んで、で、ハグされて、やべ、写真撮んなきゃ、ね、横向いて。でもなんか、どこ向いてっか分かんなくて、結局なんか、あさっての方向を見てるような写真撮られちゃって。で、そんなんで、なんか、ね、終わってしまいましてね。気がつけば、ね、2時間45分待ったのに、まあ、約3時間待ったんですけど、あ、なんか、あんま記憶残ってないみたいなね。で、そんなんで、ね、次の日朝起きて、普通に仕事行きましてね。もう、深田栄美とのね、その、一晩のね、その間具合っていうのはね、もう全然忘れてしまったんですけども。ただ一応帰ってきてからね、深田栄美のね、動画の方はね、視聴しましてね、一発抜きましたけどもね。もう、そのぐらいしかね、抵抗できるもなかったからね、やっぱね。せっかく深田栄美会ったんだからと。そのタイミングでね、深田栄美で抜かないのは失礼な話だからね。家帰ってきてね、次の日仕事だったけどもね、頑張って抜きましたけどもね。まあ、そんな感じだったかな。で、もし、その、私がね、深田栄美と抱き合ってるタイミングの動画が見たいって人いたらですね、深田栄美チャンネルの方に、アーカイブが残ってます。動画のタイトルがですね、そのライブ配信の方のね、タイトルなんだけど、チャンネル登録者数100万人突破記念、24時間テレビ、ハグは世界を救う、世界で一番抱かれるプロジェクト、by 深田栄美、前半ってやつがあったけど。この前半は、11時間57分34秒っていうね、めちゃめちゃ長い動画なんだけど。で、これの、11時間4分57秒。ハグする人数としては、1569番目にハグされる人間です。それが俺です。なんかね、自分でその動画見たんだけど、なんかちょっとキモかったね、少しね。なんかもうちょっと堂々としてりゃいいのに、なんかおどおどしてたね、なんかね。緊張しちゃってたんだろうな。まあ、そんなね、ところだったんで、まあ、もし気になる方いらっしゃいましたらですね。今言った11時間4分57秒のところ、 1569番目の人間。これが私なんでね、よかったらチェックしていただけたらなと思っております。ねえ、まあ、そんな感じかな。まあ、そんなんで深田栄美さんと抱き合うと、で、その後ね、終わった後にですね、あ、これどうぞって言ってね、スタッフの人からもらうんだけど。で、もらったのが、深田栄美を抱いた証明書っていうね、そういう紙もらいましてね。で、あなたは2022年8月27、28日に東京渋谷で開催された24時間無料ハグ会において深田栄美を抱いたことをここに称します。そういう証明書もらったから、俺も深田栄美抱いたことあるぜね、言える男ですよ私ね、うん、まあ、そんなお話でございました。まあね、なかなかすごい深田栄美は体力あんなと思って、ただただね並んでるだけでのね人間だってこんだけ疲れてんのにずーっとハグしてんじゃん、一人一人に対して。やばいよなと思って。で、20時間でしょと思って、まあ途中ね何時間か休んでるのあったみたいだけど、なんか何時ぐらいからかな、6時ぐらいから10時ぐらいまでかな、朝のね、なんか休んでたっぽいけども、まあ、そんな感じだからね、そこ以外は多分ね起きて頑張ってると思うんで、なかなか大変だなと。まあ、途中ね、途中休憩あったと思うんだけど。ねえ、すごいなぁと思って。ねえ、これもギネス記録でしょう、多分ね。すごい。まあ、そんなんで、ねえ、今日はじゃあ、もう仙台旅行の話と、ねえ、深田栄美の、ねえ、無料ハグ会という話でね、終わってしまいましたけどもね。いかがだったんでしょうかね。まあ、もう、旅行会はね、いいんです。何がいいのかっていうと、これもう1年後、5年後、10年後に聞き直したら、ああいう旅行あったなーって、ね、思い出せるっていうのを残せるっていうことがね、すごくいいことだなと思ってるんで。あとなかなかね、最近旅行行けないよなんて人もいると思うから、まあそういう人がね、少しでもなんか、ちょっと旅行に行った気分にでもね、慣れたりとか、今度で仙台旅行行ってみようかななんて思えるね、なんかきっかけになったらいいななんて思いますからね。まあまあよかったらね、ちょっとこの辺をね、踏まえてね聞いてもらえてたら嬉しいなと思います。じゃあそんな感じでね、今日この辺で終わりにしたいと思うんですけど、来週ね、来週はもう9月なんだって。8月もう終わりなんだってさ、早いね。9月はですね、9月の5日の月曜日、また22時からね、生放送をやっていきたいと思いますんでね、よかったら遊びに来ていただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、なんかもうちょっとね、もうちょっと喋ることもあったんですけどもね、まあそれも来週話しましょうね。今週はちょっともう2大トークテーマということでね、まあ、あの仙台旅行と深田栄美さんのね、ハグ会ということでございましたけどもね。まあ、そんな感じで。また来週もね、ま、いろいろとお話ししていきたいと思いますんでね。ぜひぜひ、ね、お聞きいただけたらと思います。じゃあ、そんなわけで、ね、今日も長いお時間ね、喋ってしまいましたけどもね、この辺でお別れしたいと思います。では、ね、今日も、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。